ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井コムサイです。本日は2024年、4月26日金曜日昼でございます。今お昼ご飯を作って食べたところでね、多少グズグズしてる、ちょっと食後なんでね、ちょっと鼻が出たりしますけど、失礼いたします。皆様お元気だったでしょうか。4月もう5月、ゴールデンウィークに差し掛かっておりますが、暑くもなく寒くもなく、めっちゃいい、気候ですね。そんなこんなですが、そう、待ちに待った日がやってまいりました。というのが、この待ちに待ったのはフォールアウトのドラマも素晴らしかったんですけども、まあ、それに合わせて、フォールアウト4のゲームの方が、なんていうんですかね、リニューアルアップデートというか、かなり大型アップデート、超大型アップデートが入るということがニュースで聞いてびっくりして、またやらないかんのかっていうことだったんですが、なんか画像がね、その次世代機向けというか、今のまあ最前線レベルにまあ良くなると。あのフォールアウト4って9年前にリリースされたゲームなので、まあそれはどうしてもね、覚醒の感があるんでしょうけれども、まあ僕はまあ気にならなかったんだけども、あのまあ画質が、まあテクスチャーですね、テクスチャー良くなるっていうことがメインみたいな、まあ、その大型アップデートで、それで他にもなんか、新たなるクエストが相当追加されるっていうことがあった、まあ、宣伝されていたんですが、まあ、とあることが一つ解決しないと、全部意味がないなと思った。というのは、ハイレゾパックって、もうパソコン版では随分前から、高画質版の公式ダウンロードコンテンツ、160ギガとかとんでもないのが、80ギガぐらいか。80ギガぐらいのとんでも、60ギガぐらいです。ごめんなさい。どんどん違う。60ギガぐらいの、当時としては、まあ最大級の、まああれも2年、3年前だと思うけど、パソコン向けにハイレゾパックっていう無料ダウンロードコンテンツが出て、それで画質が綺麗になるっていうのがあって、で、まあテクスチャーが良くなるっていうのがあって、まあそれ入れたら相当綺麗になるんだけど、やっぱ重くなるんですよね。なのでモッドとか入れていくと、もうそのハイレゾパックが一番厄介者だということで、まあ外してもそんなには困らんじゃないかという。ただ部屋の中の絵とかをこう FPS でこう凝視したりした時に、その細かさの違いがちょっと見えるんで、その壁の木の材質みたいなね、こだわりすぎだろうというレベルなんですけどもまあそんなもんなんで、ハイレゾパックは別にそれほど必要ないもんなんですが、今回その、もうおしなべてコンシューマーゲーム機とかのやつも全部画質が良くなるっていうダウンロードコンテンツで、これは正直いらないなぐらいに思っていました。まあそれで重くなられるんだったらたまったもんじゃないなっていうのがあったんです。それとクエストがかなり増えるっていう、まあ新規クエストですね。これは、まあ、やり尽くしたファンには、まあ、嬉しい限りでしょうが、私は、まあ、メインシナリオをちゃんとクリア、何年もやって、できてないのもありますが、全部英語だったら、あれ、クエストわけわかんないですよね。なので、その、日本語変換モッドでも、多分、新しいクエストは、フォローしてませんから、また、有志が一生懸命翻訳して、こう、入れれば、まあ、できるかな、みたいなんですけれども、まあ日本語でやるしかないなっていうふうに思ってたわけです。で、日本語版と、まあそのアメリカ版でフォールアウト4をプレイすると何が違うって、大いに違って、アメリカ版だとモッドを入れれるとかいろいろあるのが、日本語版ですと、モッドを入れられないどころか、タイトル画面でフリーズする、クラッシュするっていう最悪なバグがあってですね、これはですね、 そのインターネットにつながってたら必ず 100% 起きるバグなんですよ。だからネット設定を、オフライン設定にしてやれば日本語版が完全バニラの状態でなら、まあプレイできるということで、かなりストイックなプレイ法になってしまうんですね。で、この、あの日本語版なんでこんなひどい目に遭ってるのかっていうと、そのタイトル画面でまずベデスタネットっていうその本社のサイトに、公式サイトにつなげるんですよね。それが日本語版と中国語版だと、もうそれでクラッシュするというバグがあって、かれこれこのバグが3年か4年治ってないような気がしますね。あの最初の頃はそんなバグはなかったと思うんですけども、なんかふと気がついてみると、日本語版でプレイした人たちはもう泣き叫んでいて、それでまあすぐ直してよっていう声がずっとあるのが、年単位で治らない状態の時にもう、あ、ベデスタは直す気ないんだっていうことで、みんなが失望しきったわけですね。で、それでも諦めきれない僕らは、惚れてる弱みがある僕らは、アメリカ版でプレイしようと。で、これは本体設定を米国に切り替えることで、フォールアウトが自動的に日本語版の上に、アメリカ英語版が上書きされるんですね。で、普通の言語切り替えみたいに一発で切り替えられないんですよ。なぜなら、その喋る言葉とかがフルボイスなんで、ものすごいデータ量なんで、両方持たしておくってことはできないんでしょう。で、その英語日本語問題っていうのは、結局大量に出てくる文章とか文字とか手紙の字とかですね、こういったものも問題ですよね。英語がまあ多少読めたとしてもいっぱい出てくると困ってしまうとか、重要なクエストとかね、ちゃんと読めないとは困る、不安だ、そういうのはあります。それと喋る言葉ですね。喋る言葉は字幕が出せるのと、そのまあフルボイスでいっぺんに聞けます。で、字幕さえ日本語化できていれば、英語でペラペラ喋られてもまあまあ困ることはないわけ。ところがさ、これフォールアウト4ってそのまあ犬以外はというか、もうほとんどのものはちゃんと日本語吹き替えで声優さんの声で喋ってるのが聞こえる。これがですね、相当いいゲームなんですよね。もう最後のまあ日本語ゲームなんじゃないかっていうので、日本語でプレイしたいっていうことがありました。で、その有志が作った日本語化モッドでは、まあ文字が日本語になるっていうのは完璧にできて素晴らしいんですけれども、セリフはやっぱり声は英語のまんまなわけですね。で、PC でやる場合は、その日本語版をダウンロードした日本語音声データをこっちに別にバックアップ取って、で、英語版をダウンロードした後に、その音声データを、名前をこう化けさせてですね、このジャパンっていう JA ってついてるのを全部 EN ってイングリッシュに、名前を変えて、それで、上書き保存すると、まあ、コンピューター側が騙されて、日本語音声を英語版で出せるっていう風に、そういう技もあるわけですけれども、まあ、コンシューマーゲーム機だとさすがにそれ難しいんじゃないのっていう話です。で、これ前にもまあ、フォールアウト4特集をやってるんですけども、絶対コンシューマーゲーム機の Xbox シリーズ S とかがいいよっていうのはですね、読み込み時間とか立ち上がり時間がやっぱ圧倒的に早いんですよ。で、ゲーム機、ゲーミング PC でやると、僕はまあ、7年前の、まあ、GTX 1080っていうグラボを積んだ PC で、これはもうフォールアウト4をモッドでやるためのみに買った PC で、後にゲーム作り貢献するんですけども、この PC で、やったら、まあ、その、ファストトラベルとかの読み込みが、30秒とか、下手すりゃ1分かかるところが、この、まあ、Xbox シリーズ S なんて安いんですよね。3万円ぐらいなんですけど、今値上がりして4万円ぐらいになっちゃいましたけどね。3万円の時に僕2つ買って、1つが日本語版用、1つが英語版用って言って今2台並んでますけど。で、これでやるとですね、ファストトラベルがおよそ5秒とかなんですよね。ものすごい早い。で、昨日、その、ハイレゾ版でやったけど、まあ、っていうか、今、アップデートを強制的にしないといけなくて、すると、 もう全部、グラフィック良くなっちゃうんですけども、重くはなってなかったですね。だからやっぱ工夫したんでしょうね。その辺、努力したんでしょうね。で、それでね、まあ何が嬉しいって、絵が綺麗になったことよりも、新クエストも、多分全部日本語の声優さんの声入れてあると思います。そこまでやってないけど、文字とかちゃんと日本語で出たし、なんて言うんですかね、日本語版でプレイしてたセーブデータがあって、もうほぼいろんなとこ全部行ったようなセーブデータがあって、でこれで、アップデート版はその本体とダウンロードコンテンツ全部に、アップデートが入ったんで、それも、まあ、何十ギガとかいう感じの重たいアップデートだったんで、まあ、ちなみに本体の中には、フォールアウト4ぐらいしか入ってませんけどね。そういう感じだったんですけど、なんて言うんですかね、いい感じですよ。それで、試しに、最初、絵がね、綺麗になったって言うけど、どうだろうって言って、最初からプレイを、やってみたんですね。それで、オープニングから、どこまでだったかな。自分の家、犬に会うまで。だから自分の家でコズワースに会って、ゴキブリ退治とかをやってから、隣のガススタまで行ったら犬が待ってる。ドッグミート。で、これいつも仲間にして、でかい、裸デバネズミを撃ち殺すとこぐらいまでやったね。で、まあこれ、所要時間、それでも1時間ぐらいかかるプレイをやったんですけども、これなんでこれにしたかというと、ここ僕は100回ぐらいはプレイしてるんですよ。というのは、モッドを入れては試し、入れては試しで、どうしてもここを何回もやらないといけなかったり、当時バグがひどくって、なんて言うんですかね、かなり苦しめられたんで、最初からやり直しだということが、すごくあったんで、もう親の顔より見たフォールアウト4みたいな感じなんですね。最初、戦前から始まってボルトで冷凍されて、で、ボルトの中をこう、一回クリアして、で、地上に出て自分の住居に戻って、という、下りですよね。で、よくできたこのオープニングのつかみなんですけれども、ここをかなりやっちゅうほどやってるんで、何がどれぐらいの画質なのかっていうことももう全部刷り込まれてるから、まあ、違いがよくわかるだろうと思って、その高画質かっていうのかな、ハイレゾかの、まあ、力見せてもらおうかと思ってやったけど、ほとんど変わらんな。っていうか、ほとんど変わらんっていうか、僕はパソコン版でハイレゾ版もやっとったから、そのハイレゾ版と同じかちょっと落ちるぐらいの、テクスチャーの感じではある。ただ、何が良くなるかっていうのは、昨日電源入れて思ったのは、手に持ってるガウスライフルとかが、すごく本物っぽく見えるようになったのと、あと、エイダっていうロボットのコンパニオンのディティールが良くなったなとかは思ったんですけど、結構肝心な、自分とか、あと、コズワースっていうロボットとか、あと人ですね。NPC。この辺は多分何も変わってないんじゃないかっていうか気づかないぐらいでした。それから、建物とかの壁とか、あとコンクリートの床みたいなやつの、そのテクスチャーがボルト内とかでも、まあ、多少良くなったのかなっていうのは、サビとか、ちょっと錆びた世界ですからね。その錆とかが、ちょっと鮮明になったのかなっていう考えですけど、まあゲーム性と何の関係もないんですよね、本当に。まあサクサク動いてくれることの方が1000倍ありがたいっていうことなので、まあハイレゾ化しないと、まあなんていうの ?9 年前のゲームじゃ、今更新規でね、買ってもらいたいと。だから新規で売りたいんですよね。で、実際ですね、売れてるみたいで、ドラマフォールアウト4がまあ大傑作で産声を上げたんですけど、フォールアウトをやってないけど、ドラマを、まあ、見てしまったという人は大勢いるわけですよね。で、まあ、見て面白いけど、ただそのいろんな情報が知らんものだらけなわけですよね。フォールアウトの常識みたいなんで、だからこそ楽しめる部分とかは、まあ、一元さんわからないわけで、じゃあ、フォールアウト4やってみてえなっていう気持ち高まってるところにこれをぶつけてきたわけですね。だから、新規のお客さんが、昔のゲームだなって、 思われたら嫌なんでしょうね。だから画質を上げて、で、いろいろ、だからその、新クエストとかは、僕ら、こう、まあ、もともとソフトを持ってる、まあ、往年のファン向けなんでしょうね。プレゼントみたいなもん。で、新規で始める人は別に新クエストなくてもいいぐらいだと思うんですけども、まあ、僕ら、もともとホールアウト4持ってる人たちは1円も払わないでいいので、ただのプレゼントって感じでありがたいですけどね。あと、そうそう、クリエーションクラブの、方には日本語版では相変わらず入れなくて、このクリエーションクラブっていうのは、まあ、公式のモッドサイトというより、ベゼスタ社、本社が売っている有料コンテンツの店みたいな、オンラインショップみたいなやつで、結構センスのいい T シャツとかですね、そのゲーム内で出てくる T シャツとか、あと、すごいこうセンスのいいベッドとか、それを建築アイテムに加えられるんですけれども、おしゃれ系の、こう、まあ、なんか、グッドデザイン賞もらえそうな椅子とかソファーとかテーブルとか、で、ああいうものの、まあ、セットみたいなものとか、あと、まあ、ドッグミートが柴犬に変えられるとか、なんかトイプードルに変えられるみたいな、そういうやつを、オフィシャルが、まあ、400円、1本400円とか金取って売ってるクリエーションクラブ。で、これが僕もどうしても入りたくて、で、これはですね、英語版にしてたら入れるんですけど、そのトークンっていうお金みたいな、通貨みたいなやつを、その、買い方がすごくわからなくて、っていうか、まあ、ほとんど、その日本から買うとですね、最後に住所を聞かれるんですよ。そのクレジットカード払いとかしようと思うと、最後に住所を聞かれて、打ち込まないといけないんですけど、アメリカの住所でないと跳ねられるんですよね。だから、アメリカの何々州でとか、全部書かないといけなくて、嘘の住所書いたりするわけにもいかんだろうっていうので、恐ろしいから、結局買えないんですけど、これは買う方法は、見つけたんで言っときますけど、ずいぶん昔見つけたんで言っときますけど、スチームっていう、その、フォールアウトのパソコン版を売ってる店で、その、フォールアウト4の売ってるページの、ちょっと下の方にですね、クリエーションクラブの、トークンが、1000トークン、まあ、何ドルみたいにして、買えます。だから、それは日本からも当然買えるので、日本から手続きして買って、で、そうすると、ゲームを起動してクリエーションクラブに入ると、これコンシューマーゲーム機の方にも反映されていて、で、お金が使える状態になっているので、これで入れることはできるんですが、日本語版でプレイすると、クリエーションクラブという選択肢がタイトル画面に出てこないので、入れないということで、使えないということになりそうですね。ただ、新クエストが増えてるって言いましたが、これがまあ、右翼のエンクレーブとかいろんなものがまた暗躍する物語だそうですが、4つぐらい新クエストがこう増えていて、そのうち3つか全部かな、クリアすると、そのクエストをクリアすると、ご褒美で建築物が増えるとか、服とか武器が作れるようになるのが増えるっていう、これは今までのダウンロードコンテンツも全部そうだったわけですよね。で、そうやって、用意されてたクエストをクリアしたら、ご褒美に、例えばボルトの、こう、地下の施設みたいなのを全部作れるようになるみたいな、そういうご褒美がありましたね。これはクリエーションクラブではなく、もうゲームの中にあるもんですね。で、こういうものが、かなり今回ビッグなようですから、クリエーションクラブに入れなくても泣くことはないのかなっていうふうに思います。とにもかくにも日本語版でモッドが使えるようになりました。で、僕はフォールアウト4をしまって、3年間というものをフォールアウト4に、まあ、費やしていたような時間をゲーム作りに費やしたんですけども、そのおかげでやっぱ思い知りましたが、無茶させちゃいけないなと、コンピューターにあまり無茶させちゃいけないなと、つくづく思い知りまして、今そのモッドというのが、まあ、いかにコンピューターにとって害悪かっていうのは、まあ、嫌というほど思い知っているわけです。 ただフォールアウト4は、まあ、モッド文化が一番花開いたゲームですし、このみんなで完成させた感があるんですよね。公式が作ったバニラゲームだけだと、なんか足りねえんだよな、この部分がっていうね。なんでこのことに気づいてくれないかな、みたいなことがいっぱいあって。まあ、ほんのちょっとしたことでも、モッドで改造できればな、っていうことがたくさんありますので、そういうモッドが、やっぱり使いたいっていうことで、昨日、またモッドのページに入ってみて、で、モッドが入れられるか、試してみました。で、なるだけもうね、コンピューターを壊すような、まあ、ゲームを破壊するようなモッドはもう避けようと。で、どのモッドがどれぐらい重たいかっていうのは僕は体感でも知ってきましたが、要はですね、あれですね、こう、モッドを入れるページで、このモッドは、容量が何メガですみたいに、表示されるんですね。で、それは、何ギガっていうのが最大ぐらいでありますね。1ギガぐらい、とんでもないモッドの場合1ギガぐらいあるんですけども、建築物を増やすモッドとかだったら、まあ、何百メガっていうのが結構多いんです。でも、もう1ギガはとんでもないですけど、何百メガ、100メガ以上とかいうのはやめた方がいいですね。これは純粋にゲームが重くなってきます。メガよりもずっと軽いキロバイトの、容量しか食わないモッドが結構実はたくさんあります。で、これはですね、ゲームを結構根本的から変えるぐらいのモッドでも、わずか50キロバイトぐらいの超軽いモッドっていうのは多々あります。これはあれですね、ゲームのその中開いて、そのいわゆる数字、変数ですね。これをちょっと変えるだけですね。これでゲーム性がめちゃくちゃ変わるわけですね。まあ、例えばなんか重量制限みたいなのがかなりシビアですけども、そういうのを緩くしたいとか、そういうのは数字をちょいちょいといじればいいだけなわけですよ。で、これはバグが起こる心配もほぼない。つまり、そのモッドをダウンロードするときに、その、このモッドまあ、容量どんだけですよっていうのが、もう、キロバイトで表示されてるやつね、メガバイトまでいってないやつ、これはね、ほぼ大丈夫です。ただ、たくさん入れると喧嘩しますんで、これも極力絞るという中、一番おすすめは、なんといっても、まあ一番最初に出てると思いますけども、おすすめのとこに、チートターミナルですね。で、チートターミナルっていうのは、なんかズルするモッドのように、まあ思います。もちろん無敵モードとか、何でもできはするんですが、それよりもいいのはですね、ちょっとした、なんで、モッドの集合体を、だからモッドを20個入れるのと同じぐらいの効果が、このチートターミナルってモッド1個入れればよくて、で、このチートターミナルってモッドはまずバグがない。それぐらいみんなに検証されているし、僕も使い続けてきました。例えば、拠点の建築制限っていうのを、その、倍に増やすとか、さらに倍に増やすとか、二分の一に減らすとか、まあ、デフォルトに戻すというようなことができます。もうこれはチートというよりは調整ですよね。すごくありがたいですね。あとはですね、なんか他にもいろいろできます。まあ、例えば、アイテムを指定して、そのアイテムを目の前にポンと出すみたいなものや、NPC とか敵キャラを指定して、それを目の前にポンと出すというようなことができます。まあそれは魔法もいいところですが、場合によってはですね、その、ゲーム上のバグで、なぜか、この、手に入るはずの、まあお宝が手に入らないとか、目の前に見えてるのに拾えないとかですね、明らかに、ゲームの方が悪いじゃんっていうバグに遭遇したときに、それを帳消しにするために、その、いわゆる、同じものを目の前にポンと出して拾うみたいな、ことをして、もうなかったことにする。そこはなかったことにするとか、あとなんか、もうほんとゲーム上のバグでもう今それもほぼ解決してないんですけども、どうしてもこうクリアできない、クエスト、いわゆるクエストバグってやつですね。こういう場合に、もうチートターミナルで、この指定してこの何々というクエストを、もうクリアしたことにする。フラグを立てるとかいうこともできますし、あとなんかエレベーターのバグとかで、こう、建物内から出られなくなった。 みたいなことが、まあ、あったりとか、あるいはもうなんか隙間にはまり込んで、動けなくなったっていうような時に、なんていうんですかね、強制ファストトラベルっていうか、ファストトラベルできないわけですね、洞窟の中からとかだとね。だけどチートターミナル使えば強制的に好きな場所に移動できるとかあります。で、他にも多々チートターミナルは、信頼できますね。街の人が何しても増えないバグみたいにもしなったら、もうチートターミナルでその住民をこうランダム発生させることもできますし、あとコンパニオンがよく行方不明になるっていうバグなんかもありますが、あれでそのコンパニオンを目の前に呼び戻すっていう瞬間移動させるっていうこともチートターミナルでできます。で、他にもなんていうのかな、こうキャリー、まあ運べる重量を、倍に増やすとか、そういうようなことも確かできたと思う。だから倍に増やす、倍に増やす、倍に増やすでどんどん増やしたり、あと無限にするというようなのもできたと思いますね。で、うん、まあそんなもんですね。で、そのチートターミナルでもう大抵の、まあ、調整はできる中、チートターミナル内に、まあ、入ってない、ことは、その個別のモッドを探して入れたらいいなと思いますが、まあ、正味ね、本当いろんなモッド僕もね、欲に駆られて試してきました。まあ、欲望のままに。しかし、今、もうある意味、フォールアウト4ファンとして枯れて、バニラでいいとは言い切れないんだけど、ちょっと惜しさが残るんで、できればモッドは入れたいんだけど、モッドももう究極的に極力減らしていったら、そうだね、建築物を増やすモッドは、ほぼいらんなということが、なんか不思議と分かってきた。これはもうクリエーションクラブで買ったものも含めていらんなというぐらいで、結局ね、アイテム増えすぎてもね、使わねえんですけどね。IKEA 丸ごともらえるみたいなモッドをね、あってもしょうがなくてですね、もともとバニラでこう使える建築材とか、まあ家具、これかなり種類が豊富で、まあ十分すぎるぐらい悩んじゃうぐらい選択肢ある中に、クエストクリアとかダウンロードコンテンツクリアで増える、建築できるようになるアイテム、まあボルトのね、地下施設とか、他にもいろいろありますけれども、これらも、合計すると、かなりの量になってくるんですね。で、さらに今回、新クエストで、まあ、増えたエンクレーブ系のもんとか、まあ、レイダー系のもんは前から、ヌカワールドであったんですけど、そういうようなものを、全部使えるようになった暁には、もう、モッドでさらにこう、増やした建築物っていうのは、いらねえよなっていうふうに、つくづく思えるし、なんだかんだ言って、公式が、提供してくれているその建築材の方がいいんですよね。なんかやっぱりいいんですよ。なのでやっぱプロの仕事の違いっていうんですかね。まあそういうことなので、もうメインは建築系のモードを入れたくてでかい30万のパソコン買ったのに、建築のモードいらねえんだってことにも気づきました。それからなんだろうな、ベルチバードが重いんで、そのプライベートベルチバードっていう、その自家用ベルチバードっていう、まあオスプレイですね、あれを使えるようになるモッドもやっぱりまあすごく欲しかったわけよね。で、その自分の基地に置いとけて、で運転手が待機しとって、で乗って、でまあ運んでもらうと。でファストトラベルやのってこうリアルにこのまあマップ上を移動できるからすごい楽しかったんよ。だけど、ベルチバード自体がめちゃくちゃ、やっぱでかいんよね。で、その、オスプレイとかよりは、デフォルメかかってんねんけど、それでもでかくって、で、いろんなバグの原因とか重さの原因になっとるわけですよね。で、それがシームレスにこう移動する、ファストトラベルじゃなくてシームレスに移動するっていうのは、コンピューター的にはかなりきつい作業になるんですよね。途中の街並みも、敵も、アイテムとかも下手すりゃ全部再現しつつ、まあ、目的地まで飛んでいくっていうようなことなんで、まあ、落ちてしまうようなね、ことがありました。で、 あの、ファストトラベルっていうのは、なんか、あんまりイマーシブじゃないんだけれども、その、まあ、ね、ゼルダとかだと、なんか、あの、魔法の力で、こう、瞬間移動するけど、まあ、ドラクエのルーラとかね、ああいう感じだけど、あの、まあ、だから 3D ゲームの限界でもあるんだけど、ファストトラベルを許して やらないと、コンピューター的にもきついっていうので、うん、まあ、ファストトラベルは、一回全部、あの、データを消して、で、その、行った先のデータを復元するっていうことなんで、コンピューター的にも優しいのかなっていう感じですね。で、まあ、他に思ったのはですね、あの、まあ、本当に粋なフォールアウトの楽しみ方って何だろうって、つくづく思うと、その、いわゆる、モッドを使わないとですね、その建築ができる拠点とか、限られているし、20箇所ぐらいあるんですけども、高速道路の上とかで良さげなところにね、建築したいなって思うんですけど、できない。で、これをできるようにするモッド、これも有名なコンクエストっていうモッドがあるんですが、まあ、コンクエストっていうモッドを使えば、まあ、新たに20箇所ぐらい自分専用の、あの、開拓地を好きな場所に作れるっていうモッドがあって、これも破壊的なほどひどいことには僕もなってないんで、使えるモッドですね。だから高速道路上に家とか建てるにはいいし、あとなんかあの街中とかで、ここを拠点にすりゃいいじゃんって、住める家もいっぱいあるしいいじゃんっていうようなところに拠点作ってもいいんですけど、やっぱりそれなぜないかっつうと、市街地とかそもそも重いんだから、そこにいろいろなもん増やされたらたまったもんじゃねえよっていうことで、わざとですね、フォールアウトの拠点っていうのは、なるだけこう、周りに何もない荒野みたいなところに、スタート地点のサンクチュアリもそうですし、アバナシーファームとかいろいろ考えてみても、大体、こう、都心から離れたところに、こう、拠点があるっていうのは、周りに物が少ないから、物を建てれるんだな、と。そういうからくりなんだな、ということはわかります。なので、例えば市街地の真ん中にあるハングマンズアリーとかはめちゃくちゃ狭いんですけれども、なんで狭いのかっていうのはまあそういうことだよねと、もともとここで建築するのはきついんでやめていただきたいみたいなクリエイター側の都合がすごい透けて見えるんですね。しかしそう、僕もその3年間ゲーム作りで自分で好きに建築できるフォールアウト4みたいなケチくさいこと言わないゲームを作ってやろうと思って3年間頑張って、苦しみ抜いて分かったんですけど、それ、ユーザーさんに、まあ、何、あれは、口に戸は立てられずじゃないですけどね。ユーザーさんに、この程度までにしといてくれって頼むの無理なわけですよね。で、ユーザーさんの中でもう建築ガチ勢っていうのは頭がおかしいぐらい、建築をするわけですよ。だからその人たちがコンピューターを壊さない程度にできるようにするにはどうしたらいいっていうと、まあ、建築制限とかその建築量制限みたいな、まあ枷をはめるぐらいしか、まあ、手はないんですけれども、その一回作り手をやってやっぱり思い知ったんですが、ほどほどなら大丈夫なんですよね。で、つまり、フォールアウト4の、ちょっとケチくせえなと思うぐらいの、その建築量制限っていうのがありますよね。で、あれって、こう、なんか、アイテムを、いっぱい落としてから拾うだけでも結構回復したりして、まあ、なんか意味あんの？これ、この規制意味あんの？っていう感じなんですけど、やっぱり意味があって、で、例えば、こう、フォールアウトの拠点を、全部コンクリートの壁みたいなんで、こう囲うと、防御のためにね、敵が攻めてきたりするから、その全部、塀で囲うと、もうそれだけでこう建築量制限が半分以上減るみたいな感じですよね。で、安全のためにはその方がいいんだけれども、それは、クリエイター側としてはやめていただきたいっていうぐらいのことなんです。で、現にフォールアウトは、トタン板1枚でも完全に無敵なので壊れないので、その拠点を全部壁で囲んだら 無敵状態になってしまって、フェアじゃないんですよね。敵キャラに対してね、レーダーたちに対して。だから、スリリングさも何もなくなるから、そんなのを、まあ、立てるべきゲームでもないな。ゲームデザイン的にそうだなと思ったし、その、なんていうんですかね、こう、拠点の中に中脇って言って敵が湧く拠点もいっぱいあるんですね。で、なんでそんなところに敵が湧くんだよと。せっかく壁で囲ってんのに、壁の内側に敵がスポーンするっていうスポーンポイントが置いてあって、で、これでなんとかなんねえのかよっていうぐらいの、まあゲームなんですけども、それはクリエイターの言いたい言い分としては、壁で全部囲わないでって、そういうゲームじゃねえからっていうようなことだったんだなと。で、その中脇ポイントももういい加減覚えましたけど、その、要は中脇する、拠点に壁を、まあ、中世の都市みたいに壁で囲う必要はないというか、むしろ愚策であると。だったらどうすべきかというと、なんかなんか家とかシェルターみたいなのをポツポツ立てていって、中脇ポイントじゃないところに立てていって、で、中に敵が湧くことが結構ザラにあるから、そういうものを袋にできる、機関銃とかを、こう、内側に、死角がないように、ポツポツ置いていく、みたいなことなのかな、と、まあ、思えるわけですね。で、つまり、最もその、おつな、フォールアウト4の拠点建築っていうのは、やっぱり城じゃなくて、茶室なんだよな、っていうことは思いました。で、もともと、こうモジュール式の建築システムっていうのは大雑把なわけですよね。こう床とか壁と屋根みたいなもので構成されるんですけれども、コンテナハウスっぽいものしかまあできないんです。でこれはマイクラみたいに細かいブロックでやればいいじゃないかと思ったんですけど、これはコンピューターがブロックの大きさじゃなくて数で重くなるので、マイクラみたいな小さなブロックをいっぱい置いていくと綺麗な形が作れるんですけれども、コンピューターが潰れてしまうということは僕が自分で思い知りました。なので大雑把なんですね、建築材がね。で、大雑把な建築材で作れるものっていうと、そのあまりこう思った形の理想の美しい建造物って難しいですね。綺麗な、まあ、アーチとかですね、こう、船のような形とか、まあ、ほぼ無理なわけですよね。で、そもそも、使いもしないような巨大な建造物を建てないでほしいわけですよ。こう、クリエイター側の気持ちは今だとわかる。で、じゃあ、何を建てていったらいいかっていうと、その自分がこう冒険のために必要なシェルターですね。で、シェルターなんだけど、こう大抵の拠点にはもともとシェルターがあるわけですよ。廃屋とか、なんか、まあね、基地に使えそうなガレージみたいなものが、もともとどの拠点にも1個や2個、まあ場合によっては10個ぐらいあるわけですね。その最初の自分の住んでた町なんて、人さんの家も含めて10軒ぐらい空き家があって、10軒もないけど7軒ぐらいあって、どの家にも好きに住めちゃうわけですよ。で、これらの家はまあ基本まあ撤去できないので、この撤去できない家をそのまま使った方が、クリエイター側は助かるわけですね。で、新たに何か家を建てると結構な量のブロックを使うんで、重くなってくるので、あまりお勧めできないと。となると、もともとある、まあ、自分の自宅とかをきれいにして、ベッドとか置き直して、で、おしゃれな絵とかを飾って、そこで、まあ、ポストアポカリプス生活を送る、まあ、人生やり直すっていうのが、まあ、多分一番おつな、フォールアウト人生なんだろうなと思う。で、しばしば敵が攻めてくるものに対して、その壁で守るんじゃなくて、もう中脇もするから、また来たかっていう具合にこう発生すると。で、それを、その、街の人は、まあ、バニラだと死にはしないんで、それで、機関銃、タレットを、まあ、街の中に死角がないような形で置いておけば、 タレットが、あの、自動反応して、タンタンタンという音が、まあ、アラーム代わりになって、あ、また敵が来やがったなって言って出て行って、まあ、ボコ殴りに殺すみたいな、まあ、そういうことはできると。で、それ、場合によってはデスクローが来たりとか、その、まあ、あの、サソリが来たりして、マジでやばい時もあります。つまり、これあの、デスクローとかって、あと、ヤオグアイっていう巨大なグリズリーみたいなクマでも、あの、クリーチャー系の敵って基本はですね、飛び道具を持たないんですね。持ってるやつもいたり、空飛んでくるやつもいますけど、あのデスクローちゃんがですね、地上を這うただのでかいゴジラみたいな、まあ動物なんですけれども、足は速いんですが、こいつはまあジャンプ力もないもんですから、こう塀で、バラック建てでもこう、拠点を囲んでおくとですね、あの、何もできないんですよ、デスクローは。で、タレットを外向きに置いておくと、もうデスクローはタレットに撃たれる一方ですから、彼ら一応 AI 積んでるんで、撃たれないとこまで逃げていっちゃうんですね。で逃げていっちゃうといつまでもレイドが終わらないから、もうこっちから出ていって探して殺さないといけないみたいな、まあめんどくさいことになるのもあるし、そのデスクローかってがっかりするんですよね。デスクローが攻めてきても、何にもあの、まあ不安感が一個もないから、ヒリヒリするような戦いに一個もならないから、デスクローとか外れだなって気になっちゃうんですけども、そうやって、まあ、360度塀で囲むのをやめて、あの、まあ、商人とか、その、まあ、町の人たちの交通のことも考えれば、やっぱ完全に壁で囲うっていうのはね、あの、よろしくないんだと思うんですよね。そうすると、その、クマとか、そういうデスクローが、こう街中へ入ってくるっていうのが、これがフォールアウトなんじゃねえのっていうのはあるわけですよ。これを阻止してしまう、まあ安全になるために阻止したいんだけども、あの、あえてもうゲームの仕様だからということで、その360度の囲みは、まあ禁止すると。で、そういうような形で、どれだけこう拠点をですね、あの、デコレーションしていけるかなって考えたときに、その壁をいわゆるこの壁で囲う場合はですね、一箇所でもですね、この空いてるところがあると意味がないので、全部包囲しないといけない壁でね、場合によっては2段3段にしないといけないと。で、そういうことはコンピューター上望ましくないから、それをしない場合に、例えばですね、コンクリートのブロックでもでかいんですけど、柱のように建てると。で、あの、ギリシャ神殿じゃないんですけどね、街にポンポンポンと柱のようにこうコンクリートの、まあ、柱を立てるとですね、あの、隙間だらけですから敵も入ってこれるんですが、その敵とかを叩くときに、この柱一本あるだけでかなり有利になるんですよ。あの、それに隠れたりとかですね、それは遮蔽物として安全に使いながら、まあ、たまに顔を出してやっつけるとかですね、あの、まあ、いわゆるバズカ砲でも何でも防いでくれますから、それで、あの、身を隠しておいて、で、目の前までやってきたところで、まあ、バッツで、あの、一気に撃ち殺すとか、あと、格闘攻撃みたいなね、近接攻撃みたいなのをメインに使う人とかも、この柱とか壁一枚あると、かなり使える。つまり、なんか、あの、子供用のアスレチック場とか、あと、あの、有料の、なんかサバイバル場みたいな、ああいう感じですね。ところどころに障害物みたいなのが置いてあるだけみたいなやつね。で、ああいうのがあるだけでも、かなり有利に戦えるので、そういうのだけにしておくっていうのはいいなと思いますね。あと、あの、建築のリアリティっていうのを求めないっていうのも手だなと思っていて、この、フォールアウト4、で、こう、ちゃんと、ね、なんか土台があって、ビルみたいに建築物をってやっていくと、結構大変なんですよ。というのは、もともとその拠点自体になんか無駄な傾斜があったりとか、なんかこう、整地されてるとこほぼないんで、こう、なんてちゃんと土台から作ろうと思うと、土台のブロックだけで結構なんか使うみたいなとこがあって、あまりそういうのには適してないと。で、だったら、いわゆるこの頭でっかちな、まあ、空中に浮いてても平気なんですけどね、フォールアウト。だから階段だけが地上につ、まあ、支えてて、で、その空中に まあ、一戸建ての家がこう、ボンとあるような建築でも、全然 OK なゲームなんですよね。で、そういうのは不格好だけども、その、フォールアウト様式としてはありだよねと思うわけですよ。で、結局、まあその、チートだとか、まあ言ってもしょうがないんで、適当に空中に家らしきものを作ったって許してくれないと、もうフォールアウトっていうゲーム自体が楽しくプレイできないので、あんまりリアリティで、その、一時期僕もちゃんとね、下に支えの棒とかちゃんと置かないと気が済まなかったことがあるんですけど、いやー、いらないなと。無粋だし、結局それでそこまでかっこよくもならないなっていうのがあって、そうですね、高さ制限をなくすモッドとかも、あれは入れない方がいいのかな？入れない方がいいんでしょうね。遠くがあんまり見渡せるとコンピューター上きついみたいなのも、まああるしね。で、でも、あれですね、バニラの最初から、まあ、作れるパーツの中に、木の土台っていう、木の防具みたいなのが、足が全部で9本ぐらい出てる、結構複雑な形の土台があって、で、これを積み上げていって、その上に、まあ、家とかを建てると、結構リアルでかっこいい建築が最初からできるんですね。で、それに勝るほどかっこいい、フォールアウト4建築をできる部材って後にも先にもないんで、基本はもう元々最初から使える建築ブロックのものだけを使えば十分いいものができるなと思います。はい。まあそれが一番利便性もあって、いいんで、うん、まあそれをお勧めしたいかなと思っております。はい。で、まあ、とにもかくにも、フォールアウト4は、すごいですね。9年前に作られたゲームで、で、9年経って、テレビドラマ版みたいなのが出て、それがまた大成功で、ということで、フォールアウト5は、何年待てばできるのっていう期待が高まりますが、まあ、作ってるでしょうね、間違いなく。というのは、ドラマも成功したし、今回のそのゲームの、まあ、リメイク版じゃないですけどね、こっちの方も多分相当売れるでしょうから、そしてマイクロソフト社がもうバックについてますから、まあ、フォールアウト5は作られていると思いますし、ただその、まあ、ある種ね、こう、由々しきことなのは、もう9年前のフォールアウト4を超えれるゲームがアメリカから9年間ほぼ出ていないと言っても過言ではないことですね。で、日本の、まあ、ゼルダは、そのフォールアウト4とゼルダの BOTW は確かほぼ同時期だったと思うんですけども、かなり、似てるゲームなんですね。それで、その、パッと見違いますけども、こう、ゼルダもポストアポカリプスでしょ。滅んでしまったハイラルの跡地をリンクが復興させていくみたいな話で、まあ、ほぼ一緒なんですよね。で、そうなんだけど、やっぱテイストの違う二大巨頭ということで、こう、ゼルダとフォールアウト、アメリカのに、まあ、ね、西のフォールアウトと東のゼルダみたいに、あれしてるわ、存在してるわけですけれども、洋芸の方は、潤沢な資金と、まあ、人海戦術で、やってはいるんですけども、フォールアウト4を超えるような、まあ、ああいうビッグなゲームでね、超えるようなものは、ついぞ出ていないんだよな。で、それを出せるとしたら、もう、フォールアウト5しか期待できないなと。4を超えれるものが、まあ、出るとしたら、もう5しかないんじゃないかと思うぐらい、まあ、ある種、絶望的な待ち時間が生じていますよね。っていうようなことで言うと、まあ、もちろん、フォールアウトは4から、5のまでの間に、外伝みたいな、フォールアウト76というのも出てますし、これはオンラインのゲームになってますけども、まあ、その外、まあ、スピンアウト的なものも含めるとっていう話はあるんですけども、とにかく、まあ、ビッグタイトルで言うと、フォールアウト4。で、次が、ナンバリングで言うと5が待たれるね、という中です。 で、5はほぼ確実に作ってはいるだろうということと、やっぱりドラマの影響は大きいなと思いますね。というのは、多分ドラマの影響っていうのは、その、さらにビッグビジネスになるなと感じるものがあって、ゲームをしないような人種にまで、ゲームを、フォールアウトに興味を持ってもらえる大きなきっかけになってるだろうというのが間違いないだろうことと、そうですね。やっぱりゲームはゲームの良さあるんだけど、ドラマの方が有利なこともありますね。で、ドラマの方が、まあ、ラブストーリーとか、なんていうのかな、ある意味、鮮明に解像度高く、こう、表現できる部分もある。ただ、ゲームでないと実体験という、イマーシブさっていうのはなくて、まあ、ただ、ぼーっと見とくだけなのが、まあ、映画、ドラマですわね。で、ゲームは自分で考えて実行することができるっていう、こう、両者、一長一短がある中で、これがやっぱ噛み合っているっていうのは、今最強なところだなと思われるわけです。で、じゃあ5はってなると、5には、ドラマの、あれが、かなりフィードバックされるような気がしますよね。というのは、やっぱりその、フォトリアルを追求するという、アメリカ式の、まあ、まあ、西洋人型の、クリエーションの中で、その、まあ、ぶっちゃけ目指してるのがドラマ版フォールアウト4なんでしょみたいな話ではあるんですよ。で、でも、ゲームクリエイターのトッド・ハワードは賢いですから、決して、その、ドラマの後追いみたいにはせんぞとは思ってるでしょ。ゲームでしか得られない、まあ、いわゆる体験があるんだ、ということを理解してるトッドですから、その、まあそうですけど、でも、あのドラマを見てしまった後で、その、映像とかもやっぱり優れている、まあ、ハリウッドのもうドラマを見て、アマゾンのドラマを見てしまった後で、しょぼいものを、まあ、出せないだろうなとは思うわけですね。だから、5が出た時には、もうほぼなんか目じゃねえぜっていうぐらい、何かそのパンチを効かしたことをやってこなければ、5が出る意味は多分ないだろう、ということで、まあ、ゾッとしますよね。例えばゼルダはティアキンが出たけど、ティアキンはあくまでもブレスオブザワイルドのまあ続きみたいなものでしょ。で、マイナーチェンジですよね。だからマイナーチェンジが続くとだんだんファンの熱冷めるんで、相当大きなフルモデルチェンジが必要な中、でももうないぞって感じじゃないのかなと思うんですよね。ゼルダの次はどんなのがいいっていうと、もう絵面もあれ以上のものはいらんと思うし、操作性とかゲームシステムもあれ以上どうこうしてほしいのないやんっていう中で言うと、もうゼルダのファンももうあのまんまで話を増やしてくれればそれでいいみたいに、もうお腹いっぱいになってるでしょうし、フォールアウトにしてもまあ多分そうなんだろうけど、でもマイナーチェンジが、まあある種天井を打ったような状態になってしまうと、熱は冷める一方だよね、と。熱を維持できないよね、って言うと、もうフォールアウトの5が、今思いついたけど、もう NPC が人工知能で喋るぐらいの、その、もう何が起こるかわからんぞ、みたいな、恐ろしいぐらいの革新要素が入らないと、もう別に5いらないんじゃないって気がするし、現に4の焼き直しっていうか、4のその、まあ、バグだらけだった4が、ようやくバグもほぼなくなりましたけれども、4の完成度を高める仕事に、まあ、10年を費やしてるって感じなんですよね。で、僕はもう4が大好きだから別に5出なくても幸せだけど、その、まあ、作り手側としては相当無茶な、もうね、もう究極やってるつもりなのにっていうことでしょうね。で、そうそう、その、9年前にフォールアウト4が作られた時に、まあすごいゲームが作られたぞっていうことで、まあ話題にはなったわけなんですけど、その凄さが未だに変わってないというか、未だにフォールアウト4をもし、まあ大手でもね、作ろうと思うと、全く楽になってないぞっていう話なわけですよね。つまり、アメリカ人の仕事とも思えないほど緻密な、まあ仕事をですね、そのフォールアウト4、3とやっていて、膨大な量のその人々やセリフや クエストやっていうのを管理しないといけないわけで、まあおかげでバグだらけになるわけですけど、そういう途方もないゲームを、まあ、気が狂いそうなぐらい、天文学的なぐらい、いろいろ作り込まないといけないものを実際作ったわけですよ。そういうとこがゾッとするけど、まあユダヤ人なんでしょうかね。ユダヤの聖書とかがさ、分厚い聖書がすごいじゃん、ちっちゃい文字でいっぱい書いてあって。で、ああいう巨大な文学を作るみたいなのに近いんですよ。フォールアウト4とかっていうのはね。で、日本人はあそこまでのものはよう作りませんわっていうか、ちょっとめんどくさがりなんでね、みたいなところはあると思うんですが、ああいうことができてしまうんですね、ユダヤ人にはね。で、アメリカ人に、ユダヤ人がアメリカ人を働かせて作っているので、すごい聖書みたいなものができてくるんだけど、労働者がアメリカ人だからバグだらけっていうのは、まあ実情だと思われるんですけれどもね。で、ベゼスタっていう会社の名前はもともと、ユダヤ、イスラエルにあった地名で、で、それがアメリカに、付けられているだけの、いわゆるヘブライ地名です。ベゼスタという、あれは地名なんですけどね、ベゼスタ社の社名はね、ベゼスタという町がアメリカにあるんですけど、それはもともとはユダヤ、イスラエルの地名なんですね。ですから、押してしるべしたしたろんでしょ。で、まあ、でもすごいですよ。で、それが、ある種、人海戦術とお金をかけること、あと時間をかけることだけなら、他の会社でもできるから、まあ、フォールアウト4を超えようぜっていうゲームはいっぱい意欲作出た中に、やっぱり超えれなかったのはセンスの部分で、まあ、センスなきホライゾンドーンとかですね、山ほどあるわけですよ。ラストオブアスもそうですね。もうポストアポカリプス系なんか全部フォールアウトの子だろうっていうようなものが、2番線、3番線時が全部つまらないゲームなんですね。で、あと GTA とか、まあその、すごいこう街中を再現したようなね、そういうゲームも、まあ正直つまらないという中、僕はフォールアウト4に似たゲームは数あれど、フォールアウト4と3しか、フォールアウトシリーズしか、一個も面白いと思わないんですけれども、現にやっぱその差があるということで、これはセンスと物量両方、まあないといけないので、奇跡のクリエーションになります。だからアマゾンプライムのドラマフォールアウトもそうで、両方あるから褒めてるんであって、これはほぼ普通にはできないことで、神の助けでもないとできないことだと思っているので、本当にイエス・キリストが生まれたみたいに喜んでますけれども、まあ、なんていうのかな、そういう、ごく稀にあるよね、と。で、そういう、なんか、物量作戦とセンスが、両方噛み合ったものを作れるのは、アメリカなんだろうな、とは思う。ただそのアメリカでもいつもそれができるわけじゃないからね。だから、まあ、B29 がさ、300機編隊で日本に飛んできたりしてたんだけど、あのクリエーションなんでできんのって、すごい一機作るだけですっごい大変な国力いるのに300機とか400機とか作って、で、飛ばしてくると。しかもこの B29 っていう、そのデザインセンスとかの良さとか、実用性の高さとか量産性の高さとか、あらゆるものが、故障の少なさとか、エンジンの良さとか、あらゆるものが高水準になった B29 っていうものが日本を焼け野原にしたんですけども、ああいうクリエーションがアメリカいつもいつもできるというわけではないんですよ。相変わらずセンスねえなーみたいなものを作ってしまうことも多い。まあアメリカの自動車とかそうですよね。だけどそのアメリカの自動車の中で一番当たったものはジープだと思うんですけども。ジープっていうのは超合理性で軍隊用に作ったジープはですね、あれ当時でも1台60万円ぐらいの価格で作れたっていうわけですね。だから今の60万円ぐらいで。で、頭おかしいぐらい安上がりに作れて、それでしかも使えるジープっていうものが、第二次世界大戦にアメリカや連合軍が勝ったのはジープのおかげだとも言われるぐらいなんですよ。で、そういうなんかアメリカ人らしさとアメリカ人らしからぬそのわびさび精神っていうんですか、ジープのその引き算の精神っていうのはすごいですもんね。東洋的とも言えるような、で、ゼロ戦みたいな車ですよ、ジープは。だからそういうような良いものが、まあ、作れるのはアメリカしかいないよな。で、それがたまにのことだからいいよな。で、それを 日本が真似しようとか、その追いつけ追い越せじゃないでしょって、そういうクリエーションはそもそもリスキーだし巻き込まれたくはないよねと。ただ成果物として上がってきた時にこう享受するのは一番お得だから、あのプレイしたり見たりするのは一番いいですよとお勧めしてるわけで、もう間違ってもああいうゲーム作ろうぜとか思わない方がいいですよとは思うよね。ドラマにしてもね、ドラマ版フォールアウト4っていうのはさ、脚本とかもこう複数主人公があざなえる縄のごとく出会ったり別れたりを繰り返していくっていうストーリーラインをまあ組んでるんだけど、あれってさ、憧れはするけど絶対やっちゃいけないやつなんだよね。もう超シンプルに一人の主人公が単純な手紙を届けに行くみたいな話で映画一本撮った方が断然いいわけで、ね、これ一般人が始めるには断然そっちの方がいいわけで、こんなに4、5人の主人公がこうごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ、過去と未来とごちゃごちゃごちゃって、こんな、あの、脚本は頭がおかしいぐらい難しいわけです。で、しかもこういう場合は大抵、あの、打作に終わることが多いわけですね。風呂敷の広げすぎとか。ところがこのドラマフォールアウト4はそれが全然苦にならないぐらいスマートなんです。だからこれはもう奇跡なんですよね。だからこういう奇跡のクリエーションに憧れるのはやめましょうであって、やるのもやめましょうであって、真似しないでいいんですよ、こういうものは。なので、あの僕ももうインディークリエイターですけど、インディークリエイターが、そのなんていうのかな、こう、時間をゲームとかに費やすとしたら、あの、もう、自分は絶対やりたくないって、このフォールアウトの会社とかでこの大量の仕事を何千人でこなしていくっていうような仕事は絶対巻き込まれたくない。ただ、成果物は美味しくいただくっていうような、まあ、スタンスでございます。はい。まあでも、フォールアウト4、今からまたやるのかっつうと、今はちょっとやる時間ないですね。うん、まあ、でもとても喜ばしいことで、日本語版で、いや、だから久しぶりにやっぱ日本語版で、みんなその、ラジオ、そう、ラジオが日本語で聞こえてくるのは大きいね。あの、ダイヤモンドシティラジオとかが、あの、トラビスの、な、自信なさげなラジオが大好きで、で、あいつあの、クエストで構成させてしまうと、すごいイケメンラジオ DJ になっちゃうんで、あれがいや、あまりの嫌さに、あのクエストだけは絶対受けないっていうようにしてるんですけれども、あのトラビスの僕トラビスですって言って、CM をお聞きくださいっていう、あれが、あの、どうしても日本語化できないと嫌で、それで、あの、やっぱ日本語版でどうしてもやりたい、でももっと入れたいっていう中で、これがもう待ちに待った日がついに来たっていうのは、日本語版でコンシューマー機で、その Xbox シリーズ S で、やれる、モッドが使えるようになりましたというのが、最大の、待ちに待ったことでした。いや、でも、賢くも Xbox シリーズ S を2台買っておいて、で、結局、アメリカ版で、フォールアウト4やるにはアメリカ版で、日本語化モッドで、まあ、字だけが日本語になるだけなんだけど、それでやるのが、まあ、しょうがないのかなっていうことで言うと、日本語版の、その、Xbox シリーズ S、もう売っちまおうかなと。もう、2つあってもしょうがないしなと思って、メルカリで売ろうかななんて思ってたけど、売らなくて大正解だった。というのはね、そう。奇跡が起こったんだよ。売ろうかなと、まあ、金に困ってね、売ろうかなと思った時にね、例のスターフィールドが突然来た。スターフィールドって、同じくベゼスタのあの宇宙のやつね。で、あれが、まあ、正直一週間で飽きたんだけど、あれが、全部日本語で喋るんだよね、やっぱり。その、ベゼスタゲーだから。で、いや、それが素晴らしいっていうことで、宇宙にはあまり興味ないけどっていうことで、ダウンロードして、プレイして一週間で飽きたけど、それが日本語でプレイしたかったから、本体が日本語設定になってないといけないっていうので、日本語版フォールアウト4の、まあ、いらない子になっていた Xbox シリーズ S が久しぶりに活躍したんですよ。で、そのおかげで、その、叩き売られる危機を乗り越えましてね。で、そのまま放置されていた、まあゲーム作りまた戻ったから、そのまま同じ場所に置いてある日本語版の、日本語版じゃない、日本版の、Xbox シリーズ S に昨日電源を入れて、フォールアウト4やったらアップデートが来てて、アップデートをやったら、できるようになったわけで、 今度は、アメリカ版の、本体の方がいらない子になりました。はい。いよいよいらない子になりました。ただ、何が起こるかわからないことと、Xbox シリーズ S は両方3万5千円ぐらいで買ったと思いますが、とてもいいゲーム機なんですよね。大きさも小さいし、音も静かだし、電気もあまり食わないし、サクサク動くしということで、やっぱり2台持っておいてもいいかなということで売りはしませんけどね。本当に感謝しかないですね。はい。さあ、1時間喋ったところで、ちょっと釣りの話でもしましょうか。釣りね、やばい、釣れてる。写真撮ってもね、もうツイッターに上げないようにした今年からね。まあ、これもね、ラジオ、うちのラジオそんなに多くのリスナーいないと思うから喋るけど、今もうね、そんなんで釣れてるよなんて言ったら、いろんな人が来ちゃって、で釣り場が荒らされたり混んだりして、それで釣り禁止になったりして最悪だから、もう、釣れたというかね、まあ場所とかも明かさないで写真上げてたけど、まあ調べれば僕の住んでるとこは大体わかるから、もう写真も上げないようにしてる。ツイッターで、アップしないようにしてるんだけど、実は釣れてるんですよ。それが、やっぱ海は変化があって、今年はね、4月の真ん中だったかな、あたりぐらいから、初めて釣果が上がったのは先週の放送の2日前ですね。で、そっから、まあ、ほぼ毎日晴れてたら行ってるんだけど、アジが、100% アジ、サバはまだ来てない。で、アジがね、だいたいスーパーで売ってる南蛮漬け用のアジぐらいの小さいアジが普通なんだけど、今年なんか大きいのよ。で、シャクアジっていう、スーパーで塩焼き用にドーンと大きいのが、まあ最近は減ってるけど、まあ売ってるとしたら、そんなのは釣れない。そんな大きいアジはさすがに今んとこ、僕の住んでるとこでは釣れないんだけど、ちょっと小ぶりだけど塩焼きにできるぐらいの大きさのが釣れんのよ。まあ具体的に言うと20センチ弱ぐらいかな。うん、かなり大きいのが釣れたっていう印象になる。で、小さいのは15センチぐらい。だから、メインは15センチぐらいだけど、この間なんて、その、大きめのやつがメインで釣れたこともあって、全部で10匹超えるぐらい釣れるんだけど、相当いい。で、やっぱりアジはね、美味しい魚の王様なんだよね。めちゃくちゃ美味しい。で、サバも美味しいんだけど、アジの美味しさには負けるなというか、アジは何ぼ食っても、後味が残らないというか、ゲットしない。松坂牛でも何でも、いっぱい食べたらゲットするでしょ。それが、アジはほぼ全くと言ってもない。それ釣りたてのアジだからだろうけどね。で、もう、刺身で、醤油、あるいは、まあ、塩焼き、塩で、塩振って塩焼き、勝るものはないというぐらいうまいな。もちろんアニサキスとかには気をつけて、最新の注意を払って調理してますけども、もう最強に美味しい。で、これが、まあ、10匹とか15匹釣れたら、本当にごちそう。だって値段で言うとね、だいたい、今どんどん魚の値段上がってますから、だいたいそのシャクアジっていう、スーパーで売ってるこう、塩焼き用の、まあ、30センチぐらいある、アジが、今スーパーでね、多分500円くだらないぐらいすると思いますよ。もうちょっと安くで売ってる場合もあるかもしれないけど、300円ぐらいで売ってる場合もあるかもしれないけど。で、僕が釣る、まあ、20センチぐらいのアジが、だいたい1匹100円ぐらいのスーパーで売ってるんじゃないですか。でも、釣りたてですからね。釣りたてのアジの魚の美味しさは、ちょっと、言い表しはないぐらい美味しいんで、ちょっと申し訳ないけど、3倍の値段の価値あると思うんですよね。そうすると、100円のアジだけど、300円ぐらいの値打ちがあるものが、まあ、10匹釣れると3000円という感じでしょうかね。それで、もちろん餌代とか サビキ代がかかるんですけども、サビキは使い回しで、で、餌も上手に、使っていくと、そうですね、出費は、1回の釣りで、300円ぐらいの出費はあるかもしれないですね。コマセがどうしても減るんですけど、コマセがもうどんどん値上がりしてるんで、これはどうしてもきついんですけれども、入れないことにはさすがに釣れないというのもあって。で、まあ、お金でね、黒字が出るかどうかっていうことを言っても、まあ、虚しいんですが、とにかく、美味しいことと楽しいことと気持ちいいことがね、大いに重要だなと思います。今の季節の釣り、最強に気持ちいいですしね。ただ、昨日はね、釣れなかったですよ。釣れない日もあるからね。2匹釣れて、で、おお、来たなと思ったら、行っていきなり2匹釣れて、今日も大量だと思ったら、その後全く釣れなくて、1時間以上粘ったけど、もう全然だった。で、周りの人たちも全然だった。で、そういうようなことあるんで、釣りっていうのは、こう、なんて言うんですかね。僕のラジオ聞いたからって、簡単に釣れるんだと思って行って釣れないことは多いんで、確保してください。で、簡単に釣れるんですけど、釣れない時も多いんですよ。はい。ですから、まあ一番理想なのは、毎日決まった時間に、夕方ですけどね。夕方によく釣れるんで、毎日決まった時間に調査するみたいに釣り糸を垂れて、で、釣れなくても1時間でちゃんと切り上げるわけです。つまり、全く釣れない時に1時間2時間使うっていうことは、すごい、まあ、時は金なりで言うと損ですよね。ですから、1時間ぐらいなら、その、運動がてらというか散歩がてらにまで、まあちょうどいいのでね。で、釣れない間はね、もうその辺を歩いてウォーキングするんですよ。で、釣れたら走って行ってね、釣るんですけども。で、そういうようにして、毎日1時間とか、まあできればね、この、もう入れた途端バンバン釣れる入れ食いの日とかに当たったりして、やみつきになります。ただ、これは家の近所にそんな海がないんだよっていう人がほとんどでしょうから、それは何とも言えないです、それは。だから、そういうところにね、引っ越していくっていうのもね、まあ、ありっちゃありだと思いますよ、人生。楽しいし、気持ちいいことなので、それは。で、まあ、だから釣りの話はね、あんまり、みんなに正直知られたくないレベルの話でして、ラジオでも、もう1時間以上後ぐらいにポロッと喋るようにしますね。今年はまずアジから釣れているのはいいですね。サバも、来ると思うんですけど、そのうち。サバも美味しいですけども、アジもね、全く釣れない年が続いたんですよ。何年も。で、アジって釣れなくなったなぁと思ってがっかりしてたんですよ。去年の夏終わりぐらいから、アジもサバに混じって釣れ出して、たまにアジばっかり釣れる日もありましたけど、でも基本はサバ。で、サバも素晴らしい。サバはね、もう引きが素晴らしくて、味も素晴らしいですけどね。で、力が強くて、アジよりも倍ほど釣ってて楽しいんで、それはもうね、来た来たって声が出ちゃうぐらいね、引くんで、最高です。で、横に走るんでね、もう戦ってる感じが最高です。釣り上げた時の快感はね。いや、だからね、これ言わせてもらうけどね、釣りに行く時にいつも思うんだけど、釣りに勝てるゲームって生涯作れないだろうなっていつも思います。釣りってね、僕がやってる釣りってゲーム性ほとんどない釣りなんですよ。護岸から垂直にサビキ針を落としているだけ。で、ほとんどもう、右肩も腱鞘炎で痛いから、ほとんど、まあ、コントロールしないで、餌がなくなったら、また餌補充して掘り込むだけなんです。で、まあ、深さの調整で少しだけリール巻いたりするけど、ほとんどそれもしない。っていうような釣りなんですけど、それでもゲーム性高いんですよね。それはもう、自転車で家から出るときから、もう始まっていって忘れ物とかしたら偉いことだからね。いや、たまに餌持っていくの忘れたりするんですよ。で、ちゃんと、用意していくでしょ。それから、天気がね、もう家から出た瞬間雨が降ってきたりとか、 そういうようなゲーム性もあります。でも雨降っててもやむことを予測して釣り場へ行って、で釣ってたらバンバン釣れた日もありました。あと小雨の中でもバンバン釣れた日もあるんで、危ない雨かそうでないか天気予報をにらめっこしながら、危ない雨って雷系の雨はやばいですよ、死ぬからね。だから小雨ぐらいで明らかに雷が鳴る系の雨ではない場合は、まあ頑張って行ってもいいぐらいだなと思います。で、雨降ってなくても雷っぽい時はもうやばいからやめた方がいい。で、そういうね、命がけな部分もね、これね、たかだか山菜採りでもよく熊に襲われて死ぬ人がいるようにね、山菜採りなんて面白くって山の奥へ入っていって遭難して死ぬ人はザラにいるんですよね。純菜採りなんかでもね、ぬるぬるした純菜を湖で拾うだけなんですけど、あれでもよく溺死するんですよ。ぬるぬるの中にの、こう、沈んでいっちゃって。で、とにかくね、命がけなんですけど、何でも命がけじゃないものってないんですよ。釣りでもね、猛毒のある魚が釣れることもありますし、これ山に行ったって猛毒のあるキノコとかいっぱいあるわけで、それが怖いからつってね、スーパーで買ったもんだけで一生生きていくんだっていう人間はね、ただの臆病な人間ですよね。それやってるからバカなんですよ。縄文時代の人はね、毒のあるものをまず見分けるためにものすごい知識を詰め込まないといけなくて、すごい教育を子供に施して、だからみんな頭良かったんですよね。これはなんていうキノコだ、ちょっと怪しいぞとか、そういうことをいつも考えていた。ところがもう農村で生活するようになって、そういうなんか得体の知れないものは食わないんだ、米しか食わないんだみたいになったら、人間愚かバカになるのはもう必然ですよね。ですからちょっと危ないからやめとこうっていうのは全部良くないですよというので、まあ釣りとかに、まあ、行きますけれども。で、何の話でしたっけ。あ、そうそう、ゲーム性ね。で、本当に単純な釣りなのに、もう海のその濁り方とかが行くたんびに違う。でね、綺麗な時はあんまり釣れない、綺麗で釣れる時はほぼない、汚れなっていう時によく釣れる。で、それからね、波とか風とかっていうのも本当にわからない。天気がいいのに風が強くて釣りにならない日もあればね、嘘みたいにね、風がなくて波もなくてね、鏡の池みたいな海でね、魚を釣る日もあるんですよ。そんな中で静かに釣れる日もあるんですよね。で、本当にわかんない。かと思うとさ、なんかでっかい魚が、まあ、ボラとかがね、バンバン跳ねる日があったり、で、それは釣れないよね、あいつら荒らすから。かと思ったらね、なんか、サギが、僕のこと覚えてるアオサギがいて、こいつがね、僕の後ろに止まるんですよ、アオサギが。でね、あいつめ、また来やがったなって思うんだけど、これは何をしてるかって言うとね、海の魚を、アオサギはね、ついばむことができないのかね。あれは川とか池とかなら行けるんだけど、海の魚は苦手なのか、海水が苦手なのか、僕が釣ってくれるのを待ってるんですよ、そいつ。で、まあ他のじいさんとかの釣り人もくれてたんでしょうけど、で、僕も、この間よけ釣れた時に、あ、後ろ振り返ったらまたおるから、やるよって言って、で、3匹ほど小さいのをやりました。でも小さいって言ってもかなり大きいと思いますよ。そのサギの体取ったね、丸飲みして食ってましたけどね、まだビチビチ言ってるやつをね。で、いや本当にね、素敵でしょ、そのサギと友達になってみたいな。で、そのサギがね、何がすごいかというとね、サギが僕の後ろに止まって待ってる時ってほぼ 100% 釣れるんです。わかります？サギは魚がわかるんですよね。海の中にいる魚が僕らに分からないのがなぜか彼らには。分かるんだけど自分で取れないんですよ。なので、釣り人が来たら、小食いができるように待機して、釣り人の後ろで待ってるっていう。で、その人間が、こいつなんでここにいるのかなっていうのを察して、しょうがねえやるよって言ってくれるのを、期待して待ってる。だからケチな人だったら無視して書いちゃって待ちぼうけ食らうけど、その確率も計算した上で結構な人間が優しくてくれるだろうっていうことで待ってるんですよね。で、僕ら釣り人からするとそれはね、逆に言うとその詐欺が来てくれる日は 絶対に釣れる。でもいつも来てくれるわけじゃなくて、昨日なんかも釣れなかったけど、そいつ来てくれませんでした。ということは、これ大量の神様じゃないですか。その先が来てくれれば釣れるんだから。で、先、その代わり3匹ぐらいはお裾分けしないといけないけど、釣れないよりはよっぽどいいから、毎日でも詐欺来てほしいんですよ。でも、詐欺が来たから釣れてるんじゃないですよね。魚がいるから詐欺が来て、しかも釣り人がいるからその後ろに立ったわけで、古事記みたいなもんなんですけど、ただ、それがあればほぼ確実に釣れるから、嘘でも人形でもいいから青詐欺をそこに置きたいっていう心理はわかりますか？つまりこれが、なんていうのかな、この、まじないとか、その、験担ぎとか、神様とか、そういうものを、その、釣り人とかが信じやすいっていうことにつながる。昔、対馬の漁師をやっていた人の、まあ、民族学のリサーチの、あれが面白かったんですけど、こう、おっさんが、じじいが、若い頃に、こう、山口県で釣りをやっていて、釣りじゃない、漁業をやっていて、明治ぐらいの幕末明治の人ですけど、で、子供の頃、その、まだ、本当に小学校も行かないぐらいの子供の頃から、船に乗せられていたっていうんですよね。で、それは、釣りを、漁業をね、その、漁民たちと一緒にやってたんじゃないと。遊んでたんだと、船の上で。これどういうことかというと、釣り人がですね、昔のあの原始的なエンジンもついていないような木の船で、山口県の漁師たちが、こう、瀬戸内海とか、ああいう日本海で、魚を釣ってた時に、取ってた時に、網とかで、子供を6歳ぐらいまでの男の子だったかな？それを船の上に、女の子はダメなんですよ。男の子を乗せとくっていう習慣があった。これは、大漁を祈願する、ことと、多分は船を沈められないための人質なんです。つまりね、神様が、その漁師たちをたまに、まあ船を転覆させて殺してしまうんだけど、子供が乗ってたら神様がかわいそがって、その船を沈めないだろうっていう、神様に対するアンチゴッドアイテムなんですよね、これが。で、これね、神との付き合い方ってね、これぐらいシビアなんですよね、人間って。で、人質を取って子供を船の取得っていうのはちょっと恐ろしいことですよ。で、なのでこの辺の地域の子供たちは、男の子はもう小さい頃から船に乗ってるから船酔いとかしなくなる。ところが、これは教育とかは受けれないわけですね。だって船乗りは別にその子供を船に乗せてるけど何もしないわけですから、ただ乗せてるだけなんで、この子供たちは教育も受けれないで、結局は大人になったら漁師になるだけ。という、いわゆるこの、野蛮人の文化になってしまうんですけど。で、まあ、そういうね、こととかも、なんか神様と、その信心深さと、海とか漁師の世界っていうのは、すごい近い。あとね、その、対馬、にその人は移り住んでもっと魚が釣れるんで対馬で漁師を100歳までやるんですけども、その対馬のちょっと先に韓国がありますね。でね、韓国の話をする前に、その日本の神様って皆さん、これは有料級の情報なんで聞いてほしいんですけども、あなたを助けてくれるいい方法というのがありまして、日本の神話を読むと神様がしばしば困ってる人を助けてくれる場面があるんですけども、これ決まってですね、ワンワンと声を出して泣いているとっていうのが入るんです。ね、稲葉の白ウサギとかがね、ワンワンと声を出して泣いていると、そこに大黒様が通りかかって、おやおやどうしたんだいと尋ねました。みたいなことですね。で、これはもう本当に子供が死んで、ワンワンと泣いているお母さんのもとに観音様がやってきたとか、もうそういう、もうなんかいろんなものは、海で、お兄さんの釣り針をなくしてしまって、ワンワン泣いていたら、竜宮が助けてくれたとかですね。日本の神話を全部見ても、これは右翼の武田先生も言ってましたけど、泣いたら、神様が気づいてくれる。そうなんです。 これって日本で皆さん心当たりあるのは、なーかした、なーかしたとか言って、小学生の喧嘩とかその社会の中でも、泣いたらもう終わりっていうか、女の子でも泣いちゃったらもう男の子たちは、まあいわゆる無条件降伏みたいになって、なーかした、なーかしたで、泣かした方がもう問答無用で悪いと。そこに先生が出てきて、誰だ泣かしたのはみたいなので、謝んなさいみたいなことで、これ言い分とかもう全く通らなくなりますよね。だからその女の子の方が実は悪いやつで、もうとんでもないアバズレ女なので男たちが責め立てたんだけど、女の子が泣いちゃった。そしたら泣かした泣かしたつって先生が出てきて、誰だ泣かしたのなんて、もう言い分も何も聞いてくれない。というね、涙とかいうか泣きにはそれだけのね、パワーがあるわけですね。でまあ、主に女性の涙が、まあ、効果大ですけど、でも男性でも男の子でも、やっぱ泣いたらですね、もうこれ以上はやってはいかんみたいな不文律があります。で、おそらく日本の神話でも、この、泣いてる子に初めて神様が気がついて、声をかけるというシーンがほとんどで、それ以外でね、神様がね、例えばね、黙ってね、悲しい気持ちでうつむいてる人にね、神様がやってくるとかですね、その、なんか、悲しみに耐えて涙をこらえている人に神様が手助けしてくれるって話は一つもないんです。やっぱ、ワンワンな子供みたいに泣いているとか大事なんですね。それで考えるとですね、我らがルーツの地とも言われるこの韓国とかにですね、この泣き女文化というか泣き文化がありますよね。ことあるごとに声を出して泣きますよね。で、これほぼ嘘泣きです。だって葬式の時にお金を雇って泣き女を集めてワンワン泣かすみたいなのがあります。で、この泣き女たちは泣くのが商売なので涙を出したいんだけど、もうなかなか泣くのもしんどいという中、エイのなんか刺身みたいなのがあって、エイというのはこうほっといたらどんどん臭くなるんで、こう壺の中に入れて熟成させるとものすごい世界で2番目に臭い食べ物というのができるんですね。で、これ一番目はフィンランドかなんかのシュールストリングスですけども、二番目に臭いと言われるそのエイの熟成した刺身みたいなのはですね、公衆便所を集めたようなすっごい臭気が、アンモニア臭がするそうです。でね、これまあ食ったらうまいそうなんですけども、もう口に入れたらですね、あまりの臭気にですね、涙が湧いてくるそうなんです。で、これが、韓国の泣き女たち御用達でみんな小脇に抱えて持って行って、それをパクパクっと食うんだよ。食うと涙がものすごく湧いてくるわけですね。梅干しのことを思い出すと唾が湧いてくるみたいなもんでしょうね。それに近いものがあって、その僕は食ったことないですけど、公衆便所の塊みたいなものを食うとですね、あまりの周期に涙が湧いてくる。で、人の葬式行ってワンワンまあ泣いてみせて金もらうわけですけど、その韓国の人たちの泣き文化は何なんだろうと。ことあるごとに泣いてみせるよなと、日本との揉め事があってもね。悲しくなくても愛語愛語言って泣くでしょみたいな。あれはなんでなのかって言うとね、多分ですけど、日本とつながりがあるその韓国において、多分泣いたら助けてもらえる。つまり神様に。というものが、それの多分ルーツの地で、で、さらに、ね、一歩進んでね、その、嘘でも何でも泣くようになった。つまり神様を騙しにかかってる。っていうことなんだと思う。で、これはそのさっき言った、山口県の漁師が、船の上に男の子を乗せとくって、6歳以下の男の子を乗せとくっていうのは、神様がその6歳ぐらいまでの少年を好きだから、これ女の子じゃダメっていうのは、女の子は、なんか海の神様大嫌いとか、そんなのがあってですね、その男の子、が、ショタだから、ショタが好きだから、船に乗っけてて、お守り代わりにしてる、人質に取ってるっていうのと、一緒ですよね。その神様は、まあ、こんなこと言ったら失礼ですけど、バカだから、泣いていれば、助けてくれる。で、我慢して、こらえていては、神様は助けてくれないから、なかなか損だという、この民族学が成り立って、韓国とかでは、なかなか損だっていうのが、まああるんですよね。でも、そうやってもう小学生でも、みんながことあるごとに嘘泣きしてたら、涙の価値は下がりますから、もう別に、韓国人がワンワン泣いていても、日本人は、 何とも思わないし、中国人も何とも思わなくなったんだので、結局涙のインフレが起きちゃって、効力を発揮しなくなってますけど、ただもう文化というレベルでは、わざとしょんべん臭い刺身を食ってまで、涙を流すんだっていう、定着しているわけですよね、そういうものがね。何の話がそうなったか全く見当もつきませんけども、そういうふうに、まあ、ゲーム性の話でしたよね。そのね、魚釣りに行く、その、いわゆる思わず信心深くなってしまう部分まで含めて、その野生動物、まあ、サギとかの交流も含めて、とにかく面白い。で、釣った後に調理して家族で食べるとか、そういうのも含めて面白いし、まあ、さばくときにアニサキスとかいないようにちゃんとチェックするとかですね。そういういろんなこと、生臭さのコントロールとか、そのゴミをちゃんと捨てに行ける計画とか、だからゴミが捨てられない日曜日は釣りに行かないとか、まあいろいろね。そういった、その計画性を立てていくことも考えると、釣り自体は僕は垂直にサビキを落としてるだけなので、ゲーム性相当低いと思うんですけれども、それでもですね、その周囲にあるゲーム性と、あとその縦にね、ピストン運動させるだけの釣りなんですが、これもですね、わからないんですよ。どうするのが一番魚的にグッとくるのかっていうのは、本当にわからなくて、でも一生追求できるぐらい、要素があるわけですね。その海の中の潮の満ち引きとか、海水の温度とか、プランクトンの多さ少なさとか、もうその魚の、まあ、季節とか魚の活性とか魚の個人差。これ魚は個人差ありますね。絶対ありますよ。一匹だけ釣れてずっと釣れないことっていうのが結構あるんですけど、魚の中にね、おっちょこちょいが必ずいるんですよ。でね、おっちょこちょいが釣れて、やった、来たぞ、地合い来たって思うとね、大こけするんで、一匹釣れたらもうずっと釣れるって思うのは間違いないですよね。でもね、二匹連続で釣れたらほぼね、もう地合いで大当たり、パチンコでいうとこの大当たりに近い。だからね、パチンコやらないけどね、釣りはね、パチンコとも似てるしね。でね、やっぱりね、この面白さにね、まあ、パチンコを行くパチンカスの人たちもそうでしょうね。フォールアウトがいくらなんとかって言っても、パチンコ行く方がやっぱ楽しいけどなって思うぐらい、ああいう単純だけど奥の深いものみたいなのは、めっちゃ最強に面白いんですよ。で、あと僕が釣りの場合はやっぱその、自転車で行くその途中の、気持ちよさですね。景色とか、空気の気持ちよさとか。で、ああいうのはやっぱゲーム絶対叶わないでしょ。だから、僕が家の近所でほぼタダでやってる釣りに、匹敵するゲームってバーチャルリアリティどうこう言ったって多分永遠に勝てないなって思うわけです。毎回それ思うわけです。で、だけれども、ゲームがもし釣りに勝てるとすれば、フォールアウト4みたいに、核戦争後の世界っていうようなものを表現して、釣りでは、そう、味わえないことを味わわさせてくれますよね。だから、ゲームが勝てないけれども、その、戦う場所が、その、違えば勝てる。だから、釣りの、その、リアリティっていうのを、ゲームの方でも追求しようとすると多分100年やっても負けるんじゃないかって思うわけですね。空気の肌に当たる感じとかね。もう気温の暑い寒いとかね。そういうような海水が冷たいとかね。まあ、餌が指についたら生臭いとかね。ああいうようなことをゲームで再現しようと思っても無理ですよね。だからフォールアウト4とかああいうのがどんどんリアルになっていっても、物を食べた時の味わいとかお腹いっぱいになった感覚って、絶対に出せなくて、なんかバフとか数値で、ヒットポイントゲージがブーって上がるとか、そんなことでしか表現できないから、僕は魚一匹釣って刺身して食ってうまいっていう、あれに一生ぐらい勝てないわけです。だから、ああいうとこで勝負したらダメなんですよね。その、フォールアウト4でもなんかサバイバルゲームとして、物を食ったりとかですね。なんか風呂には入れないわけですけども、トイレもないわけですけども、結局、生理現象云々のところはほとんど実現しない中で、それでも面白いのは、見たこともない世界に連れて行ってくれるっていうことがやっぱり面白い。で、生活も、 こう家を建てて、で嵐が来て、で家の中でその、まあ、嵐をやり過ごすっていうか、まあ、ラッドストームは食らうんだけど、あの雨とかやり過ごせるでしょ。でああいうのまではね、あのゲームで十分実現できる。だけれどお腹も空かないし、トイレにも行きたくならないし、まあ眠くもならないっていう中で、まあ、あの限定的なんだよねっていうことで言うと、そのゲームがいわゆる現実と喧嘩してはいけないって思うんですよね。現実と戦っても永久に勝てないって思うので、じゃあフォールアウト5はどういう形でゲームならではの面白さを追求するのかなって考えると、これは難しい問題だと思うね。あの、とりあえずみんなさ、フォールアウト5って言うと、まあ、次世代機で絵が綺麗になるとか、そんなつまんないこと考えるでしょ。で、まあ、AI で NPC が喋るとか、そういうことは革新的だけど、もしそうなれば、その、いわゆる、もう、ゲームの世界だから、あの、有利で、やれることっていうのはもう全部フォールアウト4までにやったんじゃないのっていう感じがあって、もうストーリー分岐がどうこうとかそんなの複雑にしたって別にどうってことないし、あの何度もプレイするたんびに話が変わるとかそういうのは、うん、別に必要とは思わないよね。で言うと、その見たこともない世界を見せてくれるフォールアウトっていうと、もうどうだろう、アメリカの別の地域になるんだろうけど、まあ思い切って舞台が東京であるとかね、まあ、そういう思い切りも必要かもしれないなと思う。まあ賛否両論あると思うよ。その舞台が東京になっちゃうと、まあアメリカ文化のまあアセットというか、いわゆる資産が全部使えないよね。でその戦後の日本文化のデザインをアメリカ人が全部再現できるかって言うと無理だろうから、まあまあまあないと思うけれども、できればこう日本の企業がこう連合して連携して作るなんてことが実現したら素晴らしいなと思うけど、うん、まあわかんないね。でまあ舞台がイギリスとかフランスとかパリとかそういうヨーロッパに仮に変わったとしても、うん、いまいちだろうね。我々にとってはあんまり関係ないし、それほど違わないよなと思う。うん。逆にそうだね、敵対してた中国とか、モスクワとかが舞台で、だからソ連があんま出てこないか出てくるか、モスクワとかが舞台で、あるいはウクライナのキエフ周辺とか、ハリコフ周辺とか、ああいうとこが舞台になった、そのスラブ系のフォールアウトで、その共産主義世界、その夢の、アメリカ黄金期の、その向こう張った、理想的共産主義の崩壊した後、みたいなの見たいけど、まあそれもなんかそういう、なんか似たようなゲームがもう出てるよね。うん。なので、まあいいんですけども。はい。で、釣りの話もしました。で、仕事の方なんですけども、目下ほとんどの時間を、まあ、DL 同人の、制作のために今はね資料集めを、結構やっています。で自分の、まあ、作り方を考えまして、で全部は喋れないんですけれども、漫画の悪口って前も言いましたっけ？漫画書くのすんげえ大変だよねって前も言いましたっけ？で、イラストとか、だったらいいけどって、DL 同人今やってる人多いんですけど、まあ、同人誌作る上で漫画っていうのが一番メインストリームで、で、まあ DL 同人になってそのイラスト CG っていう分野もあって、だいたい半分ずつぐらいの勢力になって売れ行きもそんな感じですが、その要は1枚絵でやっていくのがイラスト CG っていうジャンルですね。で1ページにコマが5つぐらいに割ってある、いわゆる漫画形式が、まあ、漫画というスタイル で漫画の方がやっぱり伝統的に愛されているし、 まあ、手間もかかっているというので、よく、まあ、評価もされるし、売れる、ということなんだけど、僕も漫画描けたら描こうかと思って考えたけど、もう、ブレインストーミングした時点で漫画が大変すぎて、もう絶対にやらないなと思うし、その、いざちょっと、いわゆるこう、ネームみたいな、下書きみたいな、ちょっと書いてみようと思うと、いかに漫画が高度かっていうのは、わかるね。でね、漫画ってそもそも、元はあんな小回りしてませんよね。漫画って、もともとね、まあその大昔まで遡るとあれなんで、100年ぐらい前ぐらいからある漫画というのはさ、ポンチ絵と呼ばれてたもので、一コマ漫画、つまり新聞とかに印刷された、その前はまあ瓦版だろうけど、瓦版に印刷された一枚の絵、風刺画みたいなやつ、教科書に載ってるやつね。で、あれが、ポンチ絵と呼ばれるんだけど、まあ、漫画ですよね。なんか、三国干渉とかね。なんか、圧力を、日本にみんな、欧米列強が圧力をかけている図みたいな、ああいう絵をね、歴史的なすごい絵がありますけれども、ああいうのは新聞に載せるために、こう、線だけで描かれたやつ、あれ、ポンチ絵と言いますが、あのポンチ絵が、一コマ漫画なわけです。で、それが新聞という媒体で4コマ漫画になりましたよね。で、4コマ漫画が毎日新聞に載ってるっていうのがありました。で、これは4コマありますけれども、全く同じサイズのコマが4連続なので、どちらかというと、アニメに近いわけですね。まあ、テレビ画面みたいに同じサイズで展開しますから。なので、人物とかの、その、配置とか大きさや角度っていうのも基本変わりませんから、まあ、これも一コマ漫画の4連写といったところですよね。ところが、いつぞや、これが、まあ、漫画雑誌文化ぐらいから、これももう結構戦前からありますけども、その、コマを割って、ノラクロとかですかね。で、そのコマに、こう、読み順があって、こう読んでいくと。で、これにすることで、まあ非常に物語を紡ぎやすくなった。で、まあ貴重な紙面をこう有効活用するというようなメリットはあったんでしょうが、突然難しくなるんだよね。というのは、だいたいこう大雑把な小回りでも、まあ一つのページに4コマみたいな割り方ありますよね。で、上と下に横長のコマ、横長ぶっ通しのコマ。で、真ん中の3列目、3列縦にね、あって、真ん中の列が2つに縦に割れていて、4コマ、あるような漫画ってオーソドックスじゃないですか。仮にこういうので考えてみていただくと、これで想像していただくと、この真ん中の列は小さなコマが2つ横に連なっています。で、上に長細い、横長いやつ。で、下に、横長いやつ。っていうこのページ、まずね、これ、すごい大変ですよ。なんでかっつうと、1コマ目と最後の4コマ目は、ハイビジョンテレビより横長の、絵なんですよね。で、その横長っていうものを、どう使うかっていう問題。そして、真ん中の列の2つ並んだコマは、まあ、およそ正方形に近いような四角の2連続だけど、サイズがかなり小さいわけです。ですから、この小さいサイズに書けるものっていうのは知れているので、その、重要でないものっていうか、もうそこにさらにセリフの吹き出しとかが入るので、その、小さなコマには、横側の、もうほんと一部だけ書いて、あとはもう吹き出しで全部字みたいな、そういう風に潰していくっていうような形に、まあなると思うんですけど、これだけですね、まず画角がこれだけ変わって、で、その、何ですか、こう、用途が変わるので、二人が、まあ会話してる場合に、漫画を描く人ほんとすごいんですけど、よく、A さんと B さんが喋ってる向きが入れ替わるんですよね。で、その、後ろ向きに喋ってる人っていうか手前側にいる人っていうのは後頭部しか見えないような状態になるんだけども、それをわかるように横顔みたいなのを書いて、で、横顔なんだけど正確な横顔ではないんだよね。で、 後ろから本当は見てるから後ろ頭しか見えないんだけど、そこはリアルじゃなくて横顔にして、でその横顔の口もなんか不思議な書き方をして、それで喋ってますよっていうのをギリギリ分からせて、で吹き出しを入れて、で相手側の B さんの顔を奥の方にちっちゃく書くみたいな、そういう巧みなことをですね、ちっちゃいコマの中ですると。でじゃあ横長の大きいコマでは何を見せるかというと、エモいものをやっぱ見せないといけない。だからエロ本の場合は相当エッチなものをそこにバンと書かないといけない。だけどハイビジョンより横長みたいな画角ですから、そこにエッチなもの、人体というのは基本縦長なので、縦長の人体を横長のところにエッチに書こうと思うとかなり苦労しますよね。そのいろんな部分が見切れてるとか、あとなんかカメラ角度をわざと斜めにしてるとか、アクロバティックなことをしないと横長なものに縦長なものは入らないだろうみたいなことがあって、今漫画を読むとですね、漫画ってすっげー読みにくい読み物ですよね。慣れてるから、長い漫画文化で慣れてるから楽なんてあるけれども、しばらく漫画から離れて、一コマ漫画の連続体の、いわゆるイラスト CG の方で作ろうと思ってるから、そっちの勉強してると、久しぶりに人の漫画作品とか読むと、もう、すんげえややこしいことをやっていて、クラクラするし、読む元気も正直今はあんまりないのよ。で、これも淘汰されるんじゃないのかなと思うんだけど、だって、ドラマも漫画もね、そのフォールアウトのドラマでも一画面で展開されるわけで、一つの画面にコマが割ってあるなんていう、まあアニメもなければ、ドラマも映画も絶対にないわけですよね。で、その、手塚治虫とかが確立していったこの漫画の漢字の書き順みたいにこう読む順序があってみたいなことは、文化だから定着したけれども、これ固執してもなんだなと思うわけです。で、何より、まあ、AI とかは、苦手ですよ。漫画書くの苦手だから人間が書いてるんでしょうけど、だからといって、結局、わざと複雑なことをやって、ね、AI を突き放してるだけだったら、これ読む方はしんどいんですよね。で、まあ、返す返すも、同人誌で言うと、シコリティだなと思う部分は、漫画形式はきつい。うん。ストーリーではドキドキするけれども、いざ抜きどころのコマが小さいとか、全画面にした時にいらない部分がかなり出てくるとか、で、結局その、前も言ったと思うけど、そこだけ画面を切り抜いて、自分用にこう加工するとか、相当めんどくさいなというのがあるので、結局、漫画は素晴らしいよ。漫画は素晴らしいけど、エッチなもの、いわゆるエロ本として漫画は、優れているとは思えない。で、まあもちろんエッチな漫画を描いてる人たちは将来的にはエッチじゃない漫画を描きたいんだという、その純粋に漫画が大好きで漫画家志望の人たちの、通過点に過ぎないんだとしたら、それは文句はないですよね。将来やる漫画の練習になるんだったら、いいと思うんです。うん。で、僕の場合は、その、エッチな絵をドット絵で描くよって宣言してるのは、その、ドット絵でゲームを作りたいからなんですね。その、二次元のゲームをドット絵で作る。だけど、その、二次元のゲームをドット絵で作るので、生活費を稼げるとは、まあ、正直、到底思えないので、まずは、生活費を稼げる確率の高そうな DL 同人、つまり、春画ですね。春画をドット絵で描く人に、まあ、なりたいなと思って、資料集めをしていますが、素晴らしいことに、資料は無限にあるぐらいあるね。もう二次元で物を作るとか、まあ、いわゆる割り切った瞬間から、もう素材とかが、まあ、特にエッチ系は無限にあって、アダルトビデオの、この、サンプル動画とか、サンプル画像っていうのを、いわゆるドット絵に直したらどうだろうとか、いうふうに考えれば、 ね、無限にあるでしょ。ちなみにさ、その、線で、こう、普通にデジタルアートを描く、あ、絵を描くね。あの、クリップスタジオをつく、あ、使うパターンと、僕はドット用 A スプライトっていうやつで、まあ、作る方にしたんやけど、で、下書き練習とか今始めてんねんけど、やっぱね、ドット絵はええなって思うのはね、同じ絵でも、ドット絵で描いた方がエモいんですわ。っていうのはね、あの、手書きで書く先生方って、まあ、上手下手はあります。でもみんな異様に上手になったよね。僕なんかふと昔から持ってる、まあ、吉田戦車先生の漫画とか、また読んだりしてるんだけど、まあ、もちろんあの人は下手めで有名なんですけど、いや、でもね、ほんの10年ぐらい遡っても、プロの漫画家さんの漫画を開いて、今見たら、え、こんな下手でよかったのっていうぐらい、正直言って絵自体は下手ですよね。うん、それがつまらないとなってないからすごいんだけど、絵自体は今の DL 同人の漫画作家の人の方が、ほぼみんな上ぐらい上手になってる。だけど上手だから面白いというわけでもないし、上手だからグッとくる作品が多いというわけでもなくて、上手か下手かは、もう本当に上手か下手かの差でしかなくて、エモいかどうかになっていないから、そんなに上手にこだわることはないけど、みんな本当に上手になってる絵は。でも、やっぱね、まあ、僕がその、クリスタテ絵を描きたいなと思わないのは、線が、いわゆるクリスタね、あれも、ま、厳密にはドット絵なんだけど、あんだけ細かくなるとドット絵とは言わないね。で、そうやって描いていった結果、その輪郭線とかの太さが細くなるんですよね、当然。みんな、まあ、シャーペンみたいな太さの線でこう描いていくから。で、入りと抜きとかをこう、感知できるような、まあ、いわゆるこう、ブラシで、筆みたいなんで、筆ペンみたいにこう、書く先生方もいて、これは達人の人たちに多いですけど、迫力のある絵をかなり描けますよね。だけど、まあ、それは、かなり一発勝負で描かないと、もう消しゴムで消したりしてたらダメだから、すごいこう、まあ、もともとプロの漫画家さんかなという人の作品とかは、なんかすごいこう、筆ペンみたいなんで書いたようになってるけど、普通の人たちはまあ、鉛筆とか、まあ、Gペンみたいなあれで、こう、ドット絵じゃないや、クリスタで絵を描いてきます、デジをね。で、そうすると、線がどうしても細くなる。で、輪郭線とか全体の線がね、そうするとね、やっぱ絵に力がないんだよね。で、鳥山先生とか、明らかにイラスト用の、マジックみたいな太い線で変わらない太さでミーミーって描いていきますよね。で、やっぱイラストレーターさんになるとだいたいそういう風な描き方するわけですけど、あれやっぱキャラが立ってくるというか、絵になんか説得力みたいなのが湧いてくるんですよね。じゃあ清書する時に線を全部太くすればいいのかっていうと、多分そんなことはないだろうって思う中、大事なのは、線の太さが揃っているってことなのかなって今思っています。だから、ドラゴンボールの鳥山先生も、あれ、線の太さ基本全部同じ太さのまんま描いてると思うし、まあ、クリスタでやるときもブラシのサイズ変えなければ、まあ、いいんだろうけど、それでいくと、結局、細かい目とかですね、まあ、髪の毛やまつげを描くときに、難しいって、なっちゃうから、細い線で、いろいろ描きたくなっちゃうんだろうと思うんですけどね。で、そこが、まあ、勝手ですけどね、やりたければ。ドット絵がいいなっていうのは、ドット絵って、まあ、最初に何ドットで描くか重要ですけど、そうですね、こう240ドットを超えない方がいいです。240ドットって、ファミコン全画面の大きさなんで、一辺240ドットの正方形みたいなね。で、僕はいろいろ試した結果、一辺160ドットの正方形もあれば、かなりエッチな絵でも全然いけるものが描けますね。で、ゲーム用とかだったらもう、顔グラとかは絶対80ドットぐらいまで小さくした方がエモくなりますが、 とにかくドットサイズを決めてしまうと、輪郭線、まああってもなくてもいいですけど、まあ輪郭線でパーッとまあ下書きの線でも書いたときに、1ドットの太さで、揃うわけですよね。で、線が、つまり全部同じ太さで揃うっていうことが、とても重要で、結果として、それが美しく見える。美しく見えるし、なんか印象深く見える。武田信玄とか、徳川家康とか、豊臣秀吉とか、織田信長の肖像がありますね。で、あれ当時何絵って言ったのか知らないんだけど、さっき調べても分かんなかったんだけど、あれをなんて言うんですかね、日本の絵の文化で、ああいう絵巻物があって、それから屏風絵図っていうのがあって、それで肖像画っていうのがあります。で、これ結構写真とかない国で、そういう時代に、肖像画は写真のような役割を果たしていたようなんだけど、皆さんは教科書でよく見たと思いますが、後醍醐天皇とかですね、歴代天皇とかに全部あるんですよね。で、藤原の道長とか道真とか、まあ、有名人にもありますよね。つまりね、しかもあれよく書けてるでしょ？後醍醐天皇とか、まあ、聖武天皇とか、いろんな歴代天皇、まあ、女の天皇も含めて全部肖像画が残ってますけれども、あれよくしたもんで、座ってる姿が多いけど、全身入ってますよね。これすごいね、写真とかでもなかなか実現しませんよ。でね、全身入っていて、それでなんか手に持っていたり、いろいろ、まあ、冠被ったり、いろいろしているけど、顔がはっきり見えますよね。それで、どんな人物かも、なんか伺い知れるじゃないですか。ディフォルメしてるんだろうけど、肖像画ですから、写実的でもあるよね。だけどさ、パースもついていなければ、その、色の陰影とか影なんかもう、つけてませんよね。で、でも信長とかね、家康とか見ていただいたら、すごい雰囲気伝わってきますよね。信長の狡猾な感じとか、家康の場合はもういかにも狸親父っていうような雰囲気が、もうナマズみたいな、ある種そのディスってるっていうような書き方もしますよね。秀吉とかでもさ、なんか本当にもっとかっこよく書いてくれなかったのって思うぐらいです。で、そうそう、中国の皇帝の肖像画を見るとさ、明らかに今のAI が書いたみたいに盛っただろうっていうか、綺麗に書いただろうって、皇帝の顔綺麗に書いてるじゃんっていうようなのが中国の方多いですけど、日本のその肖像画はそうじゃないよね。しかも浮世絵につながるような基本線で描いていて、油絵みたいなリアルな描き方をしてないのに、そのちゃんと特徴を捉えていて、いや、おそらくこんな人だったんだろうなっていうのが想像つくぐらいの描き方をしてますよね。で、彼らは、その仕事で絵師は描いていて、アート性とかエモいとかいうことを考えないで、とにかく、まあ、ご本人に似せるみたいな、仕事で命がけで書いていたわけだから、面白がって書いていなかったようにも思うんですけど、それがさ、学校の教科書に載って定着するぐらい、なんかさ、古くならないっていうかさ、こう、存在感がね、風化しない感じある。そう。自分のね、こう、エッチな、画像フォルダーなんかをね、改めて資料集めのために見直すとさ、もう10年、20年、20年は大げさか、でも15年ぐらい前までの自分のね、保存した作品とか、バーッと、まあ、目を通したときに、漫画とかの絵が、時代とともにやっぱり変わってるじゃないですか。で、その絵が古いっていうのがあるじゃないですか。で、なんで俺こんな、まあ、脱世絵が好きだったのかなって思うぐらい、10年ぐらい前の、まあ、ネットで拾った漫画の写真とかね、そういう、ま、なんかエロ漫画のページとかを見ると、そうですね、なんか、やたら線が細くて力が弱、なんか力強くなくて、それで、かつ、なんていうかな、情報量が多いというか、こちゃこちゃこちゃこちゃ書いているんだけど、なんか、 パンチ弱いんだよねって、なんかシコリティがすごい弱いというか、まだちゃんと考えられていないというか。で、あの、絵がね、その、風化する感じっていうのは、あの、いかんともしがたいなって思うところがあるのよ。ところがやっぱさ、ドット絵はそんなことないよね。あの、だからドット絵が歪みねえっていうか、あの、四角いタイルで貼っていくせいで、あの、風化する感じがないのよ。で、刻んでいくような感じかな。石に本当に刻んでいくような、くさび型文字みたいな強さがあって、だから僕は、その、今ゲーム作る人で、まあね、2D で作る人は、まあ一番多いと思うんですけど、2D でゲーム作る人が、そのドット絵を描くのって迷いないじゃないですか。まあ当たり前ですよね。で、でも、その、なんか僕は、絵を、その、いわゆるね、ゲームじゃない二次元の絵を描く人たちも、気づいていくかもなと思った。ドット絵の方が良くねっていうことに。いや、本当に、ドット絵だと、アニメーションとかまで簡単につけれるから、いわゆるこの差分っていうね、こう、あの、DL 同人で差分で、なんか顔の表情だけ変えていってみたいなありますけど、あんなのは、やっぱ手書きで差分していくより、ドット絵の方が正確に差分作れるから、うん、だからそのドット絵アニメーションを作って、エッチなものだったら、こう、まあ、動画みたいなものとかね、そういうようなものも、ドット絵ならば、あの、作りやすいわけですよ。これ、さすがに、あの、どうなんだろう、あの、手書きの絵で、例えばピストン運動してるとことか、あの、精子がパーッと飛ぶとことか、ああいうのを、こう、手書きの絵で差分で描いていくとなると、結構難しいと思うんだけど、ドットだったら、あの、まあまあ簡単なんだよね。うん、だからそういうふうに思った。で、あとね、その、うん、ドット絵っていうのは、程よくこう、距離が離れた時にぐっと良くなるものなのよ。で、これマイクラとかも一緒なのよ。で、言うと、全画面表示にしたら、ドットが荒くなっちゃうから、抜きにくくなるんだよね。で、言うとさ、やっぱ人間欲望的には全画面表示したいから、全画面にした時にドットが崩れない、こう、いわゆるデジ絵の方がいいっていうニーズはわかるんだよね。高解像度の方がいいっていうのはわかる。だけど、ドット絵で、こう、エッチなものを作ったとしたら、画面の、この、まあ、なんていうの、全画面表示にしないで、こう、実物大表示ぐらいにすると、画面の、まあ、中心にこう、小さくというか、中ぐらいに表示されると。と、その画面の外枠は真っ黒の黒ベタみたいになりますよね。で、この時に、その黒ベタが、いわゆる、あの、額縁の役割をして、その、すごくなんか、エロく感じるというか、集中力が湧く。あの、昔の、ゲーム、アーケードゲームとかが走りの頃で、まあ、あの、ナムコとかの、ゼビウスとかさ、ギャラガとかさ、ナムコってゲーム何でも真っ黒系に作るのが好きで、あの、カセットも全部真っ黒で統一してたけど、あの、黒、まあ、その当時のスペック上も色が使えないから黒を対応してたんだろうけど、その黒の迫力っていうのが、すごく気づくんだよね。これがね、あの、ゲーム機がファミコンから、あの、スーファミになった時点で、スペックが相当上がったので、その、黒ベタみたいなものを使わなくても良くなったのよ。それで、ナムコとかまで、その、ゲーム、まあ、いわゆるね、アドベンチャーゲームとかでも、ファミコンだったら、こう、真ん中にグラフィックが小さいのが出て、で、ほとんど周りは真っ黒系で、あとコマンドみたいなものだったのが、スーファミぐらいから、こう、ときメモみたいに、ほとんど全部の画面に女の子の顔みたいなものができるようになった。で、もう他のゲームもほとんど全画面でやるようになって、その黒く周りを塗っちゃうみたいなことをしなくなったのよ。で、ナムコもスーファミ時代ぐらいから、こう黒を多用しなくなったというか、全画面にカラフルな色っていう風になったんだけど、ナムコ廃れたんだよね。やっぱね、黒の、あの美、黒のエクスタシーっていうものを失った、このナムコが大事なものを取り戻せなくて、結局、なんか、バンダイナムコゲームズっていう最悪な形になっていった。 ていうことですよね。で、あの、黒の拡張の高さっていうのに、やっぱり気づいたし、あとですね、その、ドット絵は、あえて全画面にしない喜びって言ったけど、スマホとかだったら、もともと画面が小さいから、スマホの全画面でエッチなドット絵を出したとしても、ちょうどいいと思う。で、スマホはまあ、距離は手でこう、あれできるのもあるけど、あの、まあ、スマホでオナニーしたことないけど、スマホでオナニーする人も多いんでしょ？そうすると、スマホでオナニーする人は、まあ、スマホどっかに置くのか、手で持つのか知らないけれども、どっちみち、適度な距離を持って大体見てるんじゃないのかなと思うんだよね。寝ながら見てる人もいるかもしれないけど。で、なんていうのか、まあ、春画をね、ドット絵で描くっていうのは、今回はかなりの商売機を出して考えているから、その、自分の思い出作りのためだけではないっていうことなので、スマホでどれぐらい利用者を稼げるかっていうのも結構肝のような気がしています。で、うん、まあ今のところ無料ソフトで なんか CM 出してっていうのは考えてない。なんかやり方わかんないし、まあお金を取ってっていう形になると思うけど、まあ DM じゃないや、DL サイトにしてもファンザにしても、やっぱ強みは、そこで購入したものが購入済みホルダーというか、あって、購入済み作品のところに飛んだら、まあ、どのデバイスでも見れる。パソコンでも見れるし、スマホでも見れるということだよね。で、これは結構大きくて、例えば、旅先というか出張の多い人とかは、ね、パソコン、まあ、持っていく人もいるだろうけど、タブレットだけの人やスマホだけの人も いますよね。で、まあそういう人たちが結構その出張先で置かずに困るっていうことは僕も実体験ありますけど、それでホテルについてる有料のエロビデオみたいなのを見るのも面倒ですからね。だからまあパソコンとかスマホあったらすごい便利ですよね。で、あるいはそのネカフェみたいなところで言えば人のパソコンでも自分のパスワードっていうかアカウントに行けば、その、見れるわけですよね。なので、DL サイトとかファンザの、まあ、その、長所っていうのはそこだよね、という思います。あ、今日さっき、昼のニュースですごいな、いいじゃんと思ったのは、なんか、国会の方で法律のその、Google とか、まあ、メタとか、あと、なんだっけ、大手のインターネットプラットフォーム会社の独占禁止法を相当厳しくなるぞっていう法案が、まあ、通りそうみたいなニュースやってたけど、なんか独占禁止法違反だった時の罰金が 20% で、20% のなんか売上収益の 20% を国が取る、罰金取る。で、それ繰り返されたら 30% に上げるぞ。でもっと繰り返されたまあ営業停止みたいな、かなり厳しめの法律が日本で、まあ通りそうなんですよね。で、これは結構僕らインディーズクリエイターにとっても、朗報で、すでに、やっぱ、ゲームとかでもそうですけど、アップル社とかエピック社とか、まあ揉めてますけど、例えばアップル社、その iPhone でのなんか、そういうストアで、相当やっぱ独占禁止法違反的なことをやってますよね。それでエピックが起こって喧嘩になったりしてましたけど、やっぱり独禁法っていうのはまあ重要な部分で、でこれが効いてくると、いわゆる今で言うと DL サイトとかファンザでこうとかでゲームとかゲーム売る場合とかいろんな場合になんかいろんな規約があって、こう複数サイトで販売することは許さんとか、販売するとしても、うちで出してる金額より安くよそで売ったらいかんとか、なんかそういう規約を飲まされるわけですよね。で、これはまあ回り回って言うと、なんか結局独占するというか、よそで、安く商売するなよみたいな、 ことなわけですよね。で、結局、こういうことが、その、法律で、これは結構重要で、法律は重要で、法律で許されるギリギリまで悪徳やるっていうのは、まあ、この世界では当然なわけですよね。なので、その、善意みたいなのでやることはまずないわけです。だから、シェアを、その、取ったら、その後値上げをするみたいなのが、もう当然の世界なわけですよね。で、利用者は、途中でだんだん首を絞められていくっていうのがいつものパターンで、まあ、デジタルお絵描きのクリップスタジオなんかも、いよいよサブスクとかで本性を表してきてるわけですけど、結局、まあ、多分クリスタなんかで言うと、その、他のライバルが発生しないような、まあ、戦略を法律の許す限り講じているんだと思うんですよね。で、自分の地位を脅かすものはもう即潰すみたいなことは、企業としては正義なので、でも法律で禁止されてることに逆らったらさすがに潰されるということで、やっぱ法律はこれでは重要なんですよね。で、競争が、いわゆる、重要だよっていうのは、例えば僕らだと、DL 同人やファンザ同人に、まあ、エッチな絵を上げた場合の、マージンですね。売り上げの何パー取られるかが、およそ 50% 取られる。これは下げてほしいと。50% も取んのかっていうのは、きついですけれども、これが競争が発生して、もう何社か、こう、有力なとこが増えたら、多分、うちは 25% でいいですよとか 10% でいいですよっていう風に下がると思う。で、理想はゼロじゃなくて手数料は取ってちゃんと運営していただきたいんですけども、理想は 10% だと思うんですよね。うん。売上の 10% が僕は理想だと思います。うん。で、そしたらやっぱりクリエイターが相当助かりますし余裕出ますよね。それとかゲームの場合は、これも待った横並びで一緒ぐらいなのは競争があるせいですが、Steam と、まあ、Epic Store とあって、で、両方とも手数料が売り上げの 30% 取るんですよ。だから、絵よりは安いんですよ、ゲームの方はね。ところが、預かり料、データ預かり料って最初にアップするときに100ドル払えが来るんですよ。今、円安ですから大変です。15,500 円払わないといけない。で、こういう、ことが、苦しんで、まあ、なくしていただきたいなっていうのが、まあ、ありますよね。で、それで言うと、結局、競争が、まあ、あるんだけれども、この競争ってやっぱりさ、インターネットの世界の競争ってシビアで、ゲームで言うと、スチーム一強じゃない。それから、メルカリみたいなのは、メルカリ一強だよね。で、これ、ライバルが頑張っても、もう最初に独占したその、いわゆるプラットフォームっていうのは、かなり、まあ、頑強なものになるから、牙城をなかなか崩せないっていう中で、その崩せない中で、さらにその、暴利をむさぼり出したものを止めようがなくなるっていうことが、まあ、多々あるわけですよ。なので、これをなんとかするためには、やっぱり、なんていうのかな、ちゃんと独占禁止法が機能しないとダメだよねとは思う。で、これは独占禁止法って確か、まあ、世界的な法律だけど、でかくなりすぎた、その市場シェアがもう 80% とかになった企業は、強制的に分割しろみたいなぐらい強いものがあるんだよね。つまりね、独占法というものは、資本主義の敵だからそこまでやるんですよ。資本主義の本質は競争なんですよね。で、競争を阻害するものは全て赤だみたいな発想があって、競争を絶対に正義とするのが我々資本主義だから、共産主義的な発想ではなく、資本主義的な、純資本主義的な発想で、その独占は許すまじっていうのがある。だけど、ね、なるだけシェアを広げたいっていうのも資本主義で競争して頑張っているのに、やりすぎたら潰されるっていうところはまた面白いところです。なので、まあ一番いいのは、こう、ウィンウィンになれるバランスがいいわけですけれども、まあ、Google、 Chrome 一強、Google 一強のね、そういうジャンルや、もういろいろあるんですけれども、一強は良くないよねと思う。Amazon でもね、一強だし。で、一強は良くないと思う。で、できれば、もう、野党が出てくるんじゃなくて、自民党が分裂してくれみたいな話を。Amazon が二つに分裂するとか、Google が二つに分割されるみたいに、財閥買いたいみたいに、お前んとこシェアでかくなりすぎてるから、強制的分割みたいな、ああいう強制競争主義みたいなものを、まあ、法律の方が、まあ、やっていくっていうのはいいと思う。日本では、まあ、おためごかしですけど、アメリカではやっぱ、三権分立機能していて、まあ、司法強いんですよね。その司法がろくなこと決めなくて、やたらコンプラとか、厳しくなっていって、まあでもそれには逆らえないからって言って、どんどんどんどん、表現規制が強くなっていってますけど、まあ、せっかくだからその強い司法を活かして、その独占禁止法を猛威を振るってほしいなと。で、資本主義の名のもとに、いわゆるガーファ的なものをこう、切り刻んでいただいて、その結果、まあ、なんていうの、こう作り物の競争になるんだろうけど、でも競争させてほしいなとは、なんか思いますね。うん。まあ競争っていうのは僕らインディクリエイターたちの中にも常にあるわけだし、競争って楽しいじゃないですか。で、独占って楽しくないはずなんで、独占した企業っていうのは、ひたすら牙城を守ろうとして、戦々恐々として、そして新たに湧いてくる芽を、まあ、全部潰していくっていう、悪の帝国みたいな振る舞いしかしなくなるわけですけど、でも結局は自利品だし、まあ、今で言うとガンダムのバンダイとかそうじゃないですか。バンダイとかが典型的にそうやって、まあ、いわゆるガンダムの独占企業ですけどね。なんていうのか、こう、活性化しないじゃないですか。いつも言ってるけどね、ガンダム、バンダイが持ってるよ。持ってるけど、よそが誰もガンダムを作れないから、ガンダムの二次創作って絶対湧いてこないじゃないですか。だけど、もしそれが、まあ、競争があるなり、なんか、やってもいいよっていうガイドラインがあれば、ガンダムのゲームとか、ガンダムの二次創作が、いろんな人が勝手に作ることによって、文化が、湧いてくると思うんですよね。で、まあ、今どころじゃないぐらいガンダムっていうのは世界を席巻するような、まあ、フォールアウトがモッド文化でやっぱあんだけ盛り上がったように、バンダイだけがガンダムを生産するっていう特権を独占しててもしょうがないだろうって、お前らセンスないんだからって、つくづく思いますよね。だから、ああいう、権利はあるんだけど、その権利を持ってるだけだと、文化が、つまんなくなっていって、結局死ぬっていうことに、僕はもう、ガンダムの未来は本当にあんまり明るくないなと思うんですよ。なんていうのかな、ブレイクスルーがないっていうか、本当に劣化コピーしかもうこの何十年やってこなくって、やってることすべてに、安全パイ感を感じるから、面白くないんですよね。で、やっぱ、フォールアウト4の、アマゾンドラマぐらいのもんが、ガンダムで出てこないっていう現実ですかね。あ、でも最後にこれ、フォールアウトって、レゴになりそうだね。レゴのゼルダシリーズが、ほぼ出ることが確定した感じですけど、動物の森も出て、やっぱ、ニンテンドーとの、そのタッグが結構いい感じで機能してますけども、もちろんスターウォーズシリーズとかレゴはもういろんなところと組むわけですけど、ウィンウィンの関係でやるわけですね。ディズニーとも組んでますし。ね、バンダイ組めてないの本当に落ちこぼれですけども、ガンダムはダメですけど、フォールアウトは、ドラマフォールアウトの世界みたいなのは、もうレゴにしたらいいでしょうね。だからあれは錆びた世界なので、レゴもちょっと新境地、ね、まあでもそれ個人でやってる人もいますけど、ちょっと色褪せた世界と、それとやっぱアメリカ黄金期の自動車とか飛行機とかベルチバードとか、ああいうパワーアーマーとか、 ああいうものがレゴ化するっていうのはもうワクワクしますね。まだ決定してないでしょうけど、でもほぼ確実と見ていいんじゃないでしょうか。で、遅ればせながらガンダムももうレゴと組むなりして、そしてもうちょっとオープンにして、で、その、できれば、フォールアウトみたいに、アマゾンプライムでドラマ化、実写ドラマ化ですね。で、その、変な、アゴアレシャードのドラマとかいつまでも引きずってるんじゃなくて、まあ、僕、パトレーバーでもいいんですけど、日本のロボットアニメ、いい加減もうちょっとちゃんと実写化されるように、頑張れよって思います。それで、その、CG のイグルーみたいな、あんなんじゃダメなんですよ、本当に。うん。わかってないね。ほんと。いわゆる二次元のアニメというのは漫画が動いているっていう世界のアニメもあるけど、ガンダムは違うよ。ガンダムは漫画が動いている世界じゃないんだよ。やっぱりどっちかというと劇画系というか、実写が、日本の絵になっている。だからゼータガンダムなんかまさにそうでしょ？ゼータガンダムあれは、絵巻物とか漫画のスタイルから、ゼータガンダムになったんじゃない。てか、まあ、初代ガンダムもそうです。実写でやる、いわゆるこの、日本映画ですね。戦後の日本映画が、絵になったらガンダムだったっていうことだと思うんで、実写化を成功させないといけないんですよ。それが、いつまで経ってもできないのが、ほんと、情けないと思う。いや、もうね、突然ゼータガンダムのね、一部分だけでもいいからね、アマゾンプライム実写版で大成功させてみろよと思う。そしたらもう、あとは、もう、惰性というか、勢いで全部作れるだろって、F91 でも何でも実写化で成功するんじゃないのと思うよ。うん。で、もうね、下手に CG でやるなと思うね、特に人間を。うん、何の意味があるか全くわからんわっていうのがある。で、ガンダムのキャラを、まあ、外人とかで、まあ、やるのが怖いっていうのはあるでしょうね。シャアだって、あれは何人なのって、何人の役者さんにシャアをやらせるのが一番いいのって言うと、悩むけど、あんまり悩むなと思う。だから、フォールアウト、ドラマフォールアウトでもね、全く違う人物をもう一回作り直してるけど、やれてるからね。うん、まあ、長くなりましたけども、いい話が。できたように思います。はい。僕の、まあ、クリエーション、あ、そうね、もうちょっと話させてください。喉が渇いたんでお茶を飲みますが。作り方をね、今発明しようとしていて、スノマタ一夜城、の話をずっとしてきましたね。で、僕ゲーム作り3年間苦しんだからこれが言えるんだけど、徹底して楽をするっていうのがゲーム作りでは正義なんですよ。そうでないとあまりにもやらないといけないことが多くって、気まじめに全部作るみたいなクリエーションはエターナルんで絶対悪なんですよ。で、まあこれは本当に細かなところから全部そのインスタンス化みたいなことですね。そういうようなプレハブ化とかいろんなことで何でもその量産可能にするみたいなことがコンピューター上でも正義なので、ゲーム作りをした甲斐があったなとは思うんですけれども、でも実際はこれがちょっと二次元でまあドット絵エッジを描くときに使え、まあ結実しそうな気配が今ありまして、ちょっとおしっこしてきていいですか。はい。スノマタ一夜城って、それまではまあ、そのお城の建て方っていうのは戦国時代にも、まあ土台から整地していって、地面を突き固めて山を削ったり、こう崖を削ったりして形を作って、まあ石垣から作っていってたんでしょうね。で、土台の石垣を作って、それで上の、まあ塀とか構造物を建てて、で、まあ天守閣的なものを最後ぐらいに建てて、完成と。天守閣なかった時代もありますけど、まあ実用性重視で作っていくにしても、まあ、下から上こうずっと作っていくと。で、まあこれに、まあ3ヶ月から半年は最低かかりますよっていう中、それでは遅いっていうことで、 スノマタ一夜城は3日で作れみたいなこと言われて、まあ、実際一晩で作ったみたいな、まあ、逸話ですね。本当かどうかはさておいて、まあ、でもそれに近いことがあったのはそうなんだろうと。で、まあ、皆さんご存知でしょうけど、作り方が違ったわけですね。スノマタ一夜城は川の中洲に作るもんだから土台は作らないと。それで岐阜の山奥の木こり集団に切らせた木をほとんどもう加工した状態でイカダに組んで、それで川流させると。で、スノマタの、いわゆる中洲で待ち構えていた兵隊たちがこれ引っ掛けて取って、で、上げて、で、プレハブ方式でバタバタっと作る。な、組み立てだけですね。組み立てだけやると。つまり、加工は山ん中でこっそりやって、で、輸送は川の水で、まあ、流すわけだよね。運ぶんじゃなくて落とすに近いよね。で、拾って、組み立てるっていうのが、まあ、基本ですね。それで、スノマタ一夜城が、ざっくりとですけど完成すると。まだまだ足りないものだらけですけども、まあ、必要最小限のものは、まあ、それでできたっていうことですね。で、それが城の機能としては、まあ、橋頭保としては重要で、その後は、なんていうのかな、余裕のある時にトンテンカンやるというようなことで、スノマタ一夜城という、まあ、成功例が我々にもよく知られていますけれども、これ、まあ、よく秀吉が何がすごかったかっていうと、今までのセオリーで言うと、1から10まで1、2、3、4、5とこうやっていっていた城作りの順番を変えてるわけですよね。もう1である土台作りとか縄張り引きやらないっつって、3ぐらいから始めるんだけど、3が後ろの方にあって、5とか6が前の方にあって、で、5とか6とか順番がなんか、おかしくないかって言って、途中に3とかがあるんだけど、最後は完成っていうような、ことになってるわけじゃん。つまり、ものの順序は順序通りやらないといけないっていうのを、全く変えてしまう。まあ、漢字にも書き順がありますけど、書き順なんか守らなくていいどころか、一斉に、全部の線をたくさんの手でいっぱい書く。いっぱいというかいっぺんに書く。まあ、人間だと右手と左手しか使えないけれども、じゃあ仮に両手が、両利きの人がいるとして、字を右手と左手で同時に書き出したら、まあ倍ほど早く書けるじゃんっていう話ですね。で、それはまあ、不可能だけど、仮に、人間が10人いて、10人が右手を同時にこう同じ場所に存在させることができれば、お前漢字の愛っていう字の一番上の棒なって。で、真ん中の点々は一人ずつに任してとか言って、こうやると、一斉にせーので書いたら一瞬で出ますよね。これってコンピューターがまあ、ドットでこう、字を書くときなんかまあそんな感じでやってるわけで書き順番持ってこう書いてはいませんよね。で、そういうふうに、なんていうのか、こうでなければならないっていうのを、思いっきり変える発明っていうのが、絵でもできるんじゃないか。絵というかまあ作品ですね。このエロ本ですね。エロ本を一冊作るときに、それができるんじゃないかと思うんですよ。で、話せる範囲で言いますと、例えばその、漫画で描く人とかはもう絶望的にまず一本目完成するのに一年ぐらいはかかるんじゃないかと思うんだけど、漫画の描き方講座みたいなのを YouTube で見ると、まずさ、トンボ切ってとか印刷物にする場合の紙の大きさ設定みたいな、ああいうことで、一日学ばないといけなかったりして、学んでも忘れるわっていうぐらい難しいんやけど、まあそもそも印刷しなければあんなのいらないんで、今、ほとんどあんなのいらない、まあ、レクチャーなんですけどね。で、その余白部分がどうとか、印刷した時切れるとか、そういうようなことを、まずいらないわけですよね。で、さらになんかまあ、漫画って、右から左に読むのか、左から右に読むか知りませんけども、読み順みたいな、読む方向が、あったりもしますよね。それから、漫画の場合、吹き出しでセリフ。これ、めっちゃ難しいよ。読んでる人は何とも思わないだろうけど、僕は、吹き出しって本当苦手で、 あの、吹き出しをきれいに、あの、変な、なんていうの、楕円みたいな、あ、曲線か、曲線で書けないもん。あの、吹き出しみたいなのをね。で、本当に苦手。で、あと、擬音とかも、あれ、フリーハンドみたいなの書いてるのもめっちゃ難しいやん。で、まあ、漢字の人物とかが、その、いわゆる人体模型というか、マネキンみたいなのを書いていって、裸書いて、下着つけて、服着せてっていうような、あれが書き順だよね。いわゆるデジタルお絵描きの書き順。あれを、やらない手があるんじゃないか、ということを、今、気がついて、まあ、実践しようと思っています。これ以上話すと、ちょっと企業秘密というか、ここは競争ですんでね、全部喋ってしまいませんけども、その、なんでこんなに順序立てて、全部やらなきゃいけないんだろうっていう疑問は、ゲーム作りをやってたから思えますね。お絵描きを好きで、こう、インターネット、YouTube とかの先生のレクチャー動画を見てる人は、まあでも基本真面目な人が多いと思うんですけども、先生方はもちろんこう順序立てて教えるっていうのは間違ってないんだけども、かなりみんなが誰でもが参入して競争社会にあって、まあ、なんていうのかな、ああいうお絵描きの YouTube とか見てると、とにかく絵を描くのが好きでしょ、皆さんみたいな。私もそうだったんです、みたいな。絵を描くのをラブな人たちしかいない世界なのかっていうと、全然そうではないですよね。だから僕自身もゲーム作りで、ああ、こりゃ食えんな、みたいに思ったから、こう転校してきた、まあ参入組で、その最初から絵を愛していたわけでもないし、なんならもっとビジネスでこれで儲けようみたいに思ってる人たちの中には、愛がかけらもないような人たちもいるでしょうね。まあかけらもないとちょっと不利だと思うんだけど、まあ、ほとんど、愛情を持たないでも参入できますよ、今だったら。で、そういう中で、愛が全てを解決するっていうことはなくて、愛に殺されるっていうか、愛情が、僕たちは絵を描くのが子供の頃から大好きで、いくらでも頑張れます、みたいな人は、過労死一直線みたいな方向になる。まあ、日本軍と一緒だよ。戦争が好きでしょうがない、みたいな。で、いや、やっぱり、労力をいかに減らして効率を上げるかは正義なんだよっていう。今で言うと生産性ですけども、生産性を上げることは正義なんだよっていうことは、ゲーム作りから、まあ、ちょっと遠回りしてお絵描きに来て、つくづく思うし、逆に、余計なんていうの、生産性を悪くしている。っていう風に分かりますね。それはクオリティ沼にはまってしまってる人たちが、これは全てのジャンルに多い。ゲームジャンルでも何でも。で、映像でも何でも。それは、クオリティが高い方がいいに決まってるっていうのは、誰しもが最初はお客さん側なので、それはクオリティ高い商品を好むっていうので、クオリティ高くしようっていうわけなんですよ。で、結果起きてるのが、今の、まあ、素人さんたちの書くような漫画でも、もう10年前とか、まあ、プロの漫画家さんの絵より、ほぼ全員がうまいわけです。つまりこれは競争の結果、クオリティ競争の結果、これぐらいのクオリティは確保しないとって言って頑張った、みんなが頑張った結果ですよ。頑張った結果なんだけど、それが実を結んでいないっていうのは、本来、このクオリティあればバカ売れしてるでしょっていうクオリティのもん出してるのに、みんな思ったほどいかないんじゃないのかな。それはみんながクオリティ高くなってるからですよね。クオリティ高いことが当たり前になっていて、それで頭一つ抜けるってことがないから、結局しんどい割に儲からないっていうことになるわけで、これ生産性悪くなるわけです。クオリティ地獄です。つまり、ゲームでもそうですね。もう最低限これぐらいのクオリティはないと商品にならないだろうっていう水準が高いわけです。3D ゲーム作って思いましたけど、昨日もフォールアウト4やって思いましたけど、主人公が 3D 空間で前に歩いたり走ったりジャンプしたりするときに、どれぐらい画面が揺れると酔わないのかとか、心地いいのか、歩く速度はどれぐらいがいいのか、 走る速度はどれぐらいがいいのか、それから振り向く速度はどれぐらいが良くて、その時にこう一瞬慣性の法則とかじわっと動くとか、ほんのちょっと微調整するときはみたいなこととかをものすごい手間なんですね。でもこれが全てのもうあの 3D のゲームにあるわけじゃないですか。 3D 空間上を自由に動き回るっていうのは、そしてその一番クオリティ高いゼルダとかフォールアウトっていうのをみんながプレイして慣れてるから、それぐらいのクオリティのものが最低限ないと、もうインディーズのゲームだからつってやってもなんかやっててなんか操作性悪いなとか思ったらもうやらないでしょ。だから僕の最初まずその動けばいいって言って動くのは簡単なんだけど、やっててこれストレス溜まるよなっていう部分が山ほど見つかってくる。で、それを全部直していって見違えるようになっていくんだけど、それでやっとスタートラインに立つか立たないかなんですよね。その主人公キャラの動きがようやくフォールアウト4並みに動くようになった。そこまででも死ぬ思いだった。ゼルダにしようと思ったらもっとその10倍ぐらい大変だっていうようなこと。そこまで血へど吐きながらやってもまだゲームはスタート地点に立っただけって、ゲーム作りはね、そういう状態ですね。で、だからみんなエターなるんだよっていうことなんですけど、結局クオリティ地獄に一度ハマったらもう抜け出せないわけです。だから二次元のゲームにやっぱりしようっていうのは、二次元のゲームの操作性ってやっぱ 3D のゲームの操作性ほど難しくはないです。アナログジョイスティックをじわっと押した時の動きとか考えなくていいぐらい簡単ですよね。で、こういうことが大事で、正直言ってそのアナログジョイスティックちょっとじわっとみたいなんてゲームじゃないんですよ。もうこれはエンジニアリングの部分で、もうものづくりはものづくりなんですけど、ゲームを作ってないんですよ。これはもう大変なんです、これは。だからあまり良くない、うん、あまり良くないし、もうなんならそんなのはプリセットで全部ゼルダ並みに動かせるプリセットとか、フォールアウト並みに動かせるプリセットって言ってゲームエンジン側で用意してやらないと、もうそれから作れって言ってるんですよ。だから僕たちはあっという間に3年を棒に振ったけれども、これが7年棒に振ってる人や14年棒に振ってる人がいるんですよね。だからね、これ罪作りも程があるよって思います。で、結局これイラストの方なんですけど、まだ僕はその今はまあバカンスタイムだとも思ってるから本腰は入れてないけど、本腰を入れ出したらどれぐらいの短期間でその商品をこうリリースしていけるかなっていうのが勝負だと思ってるんですね。かなり後発だし、だから矢継ぎ早に作品が発表できないとあっという間に年を取っていくから、だから48でしょ、だから50ぐらいまでには稼げるようになっておきたいじゃないですか。そのためにはどうしたらいいかなって考えた時に、まあ月1ぐらいで作品出したいよねっていう時に、素直に絵の練習入って、で絵をちゃんとマネキンから描くやり方をしていたら、多分年内に1作目はできないんじゃないのかな。血へど吐くほど頑張れば年内にできるかもしれないけど、それで一作出して、というのはね、だいたい、まあ、エッチな作品でも、大体なんですけども、1枚2枚の絵でお金取れるほど甘くないわけですね。そうすると、まあ、10枚ぐらいは絵を描かないといけない。で、それに差分というようなので、表情変えるとかちょっと変えるっていうので、水増しさせるんですけど、これで合計30ページぐらい。になればいいなと。で、これは最低30ページぐらいはないと、お金がだいたい6、700円払うので、やっぱりそれも競争があるので、それぐらい欲しいよねと。で、というのは、いわゆる一般的に売れてる作品は50ページとか100ページぐらい平気であるんで、ページ数だけで物量で競い合ってもしょうがないんですけれども、最低の敷地みたいなのもあります。だから、ほんと10枚しかぐらいの、まあ、差分も含めて10倍ぐらいの絵しかなくて、基本 CG2、3枚みたいなので、いい値段取ってる人もいるんですけど、それはよっぽどマゾでないと買わないよっていう中で、まあ、なぜ6、700円かっていうのも、この辺の DL サイトとかの、まあ、都合によって大体6、700円が一番いいんで、6、 600、700円を基準に考えたときに、まあ、30ページ前後は欲しいよねっていうこと。で、いわゆる絵をね、まあ、ちゃんと描くのが10枚ぐらい、10ページ分ぐらいだとしても、それを普通のデジタルお絵描きを学んで、ちゃんと描いていくと、多分月1で1本とかは不可能なんじゃないのかなと、思うんですよ。で、まあ実際に、その、いろんな、まあ、絵師さんたちの、こう、発売頻度みたいなのを見ると、3ヶ月に1回の人もいれば、4ヶ月に1回の人もいれば、月に1回の人もいますよね。で、それで言うと、やっぱり、ああ、書くのが大変なんだろうなとか、気が向かないんだろうな、みたいなのはわかりませんけど、でもやっぱり、ああ、こういう絵を描く人は真面目で一生懸命やってるんだろうなって思う人でも、まあ、せいぜい3、4ヶ月に1回っていうことだよねって思うと、1年間に、まあ、4本ぐらい出せればいい方ですよね。3本とかね。で、それが、まあ、確実にたくさん売れるんだったらいいですよ。でも、駆け出しでそうはならないだろうって考えたときに、そりゃそう都合よく年に3本かけたとして、それで食えるようになるほど甘くはないだろうって思うと、まあ、月1っていうのはちょっと甘い、まあ、算段だと思うけども、仮にですよ、まあ、思考実験として、月1で、でまあ、ちょっと休憩も入れると、年に10本、年に10本ぐらいの、まあ、作品を、世に出し続けたら2年で20本になるじゃないですか。で、20作品ぐらいストックがある人っていうのは、まあ、一人前というか、まあ、その、見てみて、過去作が2作品ぐらいしかない人っていうのはさすがに駆け出しだなって思いますけれども、過去作が10作超えれば、まあ、あ、本腰でやってるなっていうのはわかりますよね。で、まあ、できればね、10作とか20作は上げれば、それなりの収入になってほしいですけど、甘くはないと思います。僕はそういう、その、人生失敗続きですから、商売全然上手じゃないから、それはもう、なんか、数打つしかないと思う。でも僕はなんか釣りが才能ないから、血の釣りとかみんなやってるような、上手な釣りができないもんだから、じいさんたちが釣っている確実なサビキ釣りを、泣く泣くサビキ釣りをやるようになったけど、圧倒的に良かったもんね。体も疲れないし、お金もかからないし、超地味だけど一番釣れるっていうサビキ釣りに行き当たったのは、僕が釣りの才能がなくて、チヌを結局いっぱいいるんだけど、チヌを釣れないのよ、僕が。で、だから、昔ながらの枯れた技術の水平思考に戻って、今やサビキ釣りをする人はあまり見かけなくなったんだけど、それでも、確実に一番地味に釣れるから、食料を得たい僕にとっては一番いいんだよね。で、その自信があるから、僕も、まあ、ガンダム講談も講談会に入って、なんていうのかな、一時的にだけど、それなりの収入を得たわけじゃない。だから僕は商売全然上手じゃないんだけど、ただ、全くノーヒットだったわけじゃないのよ。そこそこ、なんていうの?努力が全部狙った球を全部打てたわけじゃないのよ、本当に。全然空振り多いよ、俺。だけど、やっときゃさ、意外と売れるものもあるわけよ。自分でもこんなの売れないかなと思ってたものが売れたりもするわけよ。ホクホクになるよね、そういうのは。でも釣りでもそうよ。なんか今日は絶対釣れないんじゃないかなと思ったらめっちゃ釣れることもあるしね、その逆もある。だから、まあ、それに関しては、人知を尽くして天命を待つだからね、本当にね。で、やっぱ釣りに近いでしょ、その、DL 同時に書いて、まあ、リリースする。で、それに、どれぐらいの人がサムネイルで食いついて、これいいな、エロいなと思って買ってくれるか、っていうのは、まあ、釣り、サビキ釣りに近いと思うんだよね。だから、なんだ、全然釣れないな、魚いないのかな、みたいな感覚か、続くんだけど、まあ、腐らないでやってたら、おお、釣れる、ついた、初めて釣れた、みたいなめっちゃ嬉しいですよね、あれは。だから、そんな感じでやっていけば、釣れるとき釣れないときがあるんだけど、でももう、ただそれは、頑張っても釣れないから、釣りの場合ね。頑張ったところで釣れないんで、大事なことは、 毎日同じようにそこにあのサビキを投下するってことなんですよね。だから僕の場合も作品を、まあ、ある程度のクオリティをあの維持しようと思うけども、とにかくコンスタントにこう投下していくことかなと思っています。はい、こうご期待と言いたいんですけどね。で、その作り方のアイデアとしてトレパクはダメなんですよ。わかります？トレパクってね、トレースしてパクるやつね。なので気をつけていただきたくて、トレパクすれば作品早く作れるじゃないかって思うのは、下手すりゃ裁判なので、皆さんしないでくださいね。ただ、僕は参考にはなると思っていて、いろんなネット上にあるもういろんなエッチなポーズ集を集めまくっております。で、意外と東大元暮らしだったのはやっぱアダルトビデオなんかはプロが撮っているし、いい絵が撮れているのが多かったりすると、一本の作品のサンプル動画を止めてキャプチャーするみたいなんでも何十枚もいい、それも一通りいろいろやるじゃないですか、 AV って。フェラーもやれば、何あのパイ釣りもやって、で、バックと正常位と中出しと一通りやってみたいな、ありますよね。そうそう。でもね、世の中にはね、ないポーズというのがありましてね、僕はね、これが欲しいのに見っからないというのはね、パンツを履く姿っていうのはね、ないんですね。AI に頼んだらもちろん書いてくれませんけどね。あの、ノベル AI ってエッチでも書いてくれる AI に頼んだら、あいつは下手くそすぎて何も書けないんですけど。というかね、AI 無理ですね。というのは AI は、インターネット上にあるビッグデータから生成するでしょ？だから、一般的によくあるポーズはめっちゃ上手なんですけど、ネットの世界にですね、パンツを履いている姿って、あのかっこ悪い姿ね。あのかっこ悪い姿をですね、この最後のオチのページに欲しいなと思って、事後ですかね。その、パンツを履いて、あの、さようならというか、最後お互いみっともなく服を着るじゃないですか。あそこが書きたいなと思って、ネットで探したら、ないもないも何にもないですね。あの、服を脱ぐ方は、まだありますが、それでも少ない。で、着る方、パンツを履く方、これは男も含めて、まず、見っからない。それはね、多分ね、絵的に、まあ写真とかだったらね、難しくはないはずですよね。だけど、そのね、ニーズがないんでしょうね。格好悪いから。そのね、パンツをね、フルチンからパンツを履くときの姿ってね、こう、立ったまま履くにしても、座ったまま履くにしてもね、あまり格好よくはないですよね。なので、あの、ニーズがあまりにもない。で、アダルトビデオを見てもですね、このやり終わった後にですね、服を着るだろうと、で帰るだろうみたいなのがあるんですけど、まあ絶対カットされていてないんですよ。必ずね、やあの事後って言ってもね、やり終わってはあ、はあ、はあで終わるんですよね。ブラックアウトするんですよね。で、あのね、なんかね、風俗とかに行ったりすれば必ずその後終わってからあの拭いてで履いてで、さようなら、ありますよね。あの、そそくさとしたような、ね、ああいう、気まずい、ああいうの。ああいうのが書きたいのに、ないんだよね。で、もう本当にこれだけは誰かにモデルを頼もうかと思うぐらいなくて、で、自分で、そのパンツを履くとこを写真に撮るのがもう一番の有力候補になるぐらい、ないね。で、それの後ろ姿が欲しいんだけど、どうやったら自分で写真で撮れるんだろうと思うんだけど、つまりね、あの、AI とかどうなんだっけ進歩しても、その、ないものっていうのは世の中にはあって、で、インターネットにないものは、世界にないものだとね、勝手に思われてるかもしれないけど、いやいや、あるからと。ただ、インターネットっていうのは、そのニーズがないもの、は、もうないものとしてしまっている。でも、そこに、本当は、これ使えるんじゃねえのっていう、すごい宝が眠っていると僕は思ってるのよ。だから、その、パンツを 履いているあの格好悪いあのかがんだ姿で、あのちょっとあんなに綺麗に見えたお姉さんが最後の最後でちょっとおっさんみたいっていうのはすごくいいと思うんだけど、まあないね。ポーズ集見てもない、ポーズ集探してもないで、世の中にはね、そういうものもあるんだなと気づくと、その大変ためになるね。うん。それとね、自分の性癖ね、意外なことに気づいた。あのね、皆さん自分の性癖って分かってます？僕ね、まあ性癖って言っても広い方だと思っていて、あれもこれも結構どれも好きよみたいな。まあ一部苦手なのがあるけど、まあ食べ物というとあんまり好き嫌いない方よって思ってたんだけど、自分でまあ作品書こうって思って資料バーッと集めた時に、その意外にもね、ないものがあったのよ。全然集めないものが。それが意外にも女子高生とか女子中生って JK とかいう、いわゆる若い元気な油の乗った女の子たちですよね。成長盛りの。で、ロリもなかった。もう幼女とか、その宮崎駿の好きそうな、もうないよ。それより年下なかった。で、あとね、なんだろうな、コスプレとか、獣耳とか、いわゆるね、なんか振り切ったようなキャラ、なかった。あとね、ファンタジー系の、まあ、ドラクエに出てきそうな人たちとかは、書くのが難しそうなのよ。もう、とにかくね、装備がごちゃごちゃしていて、髪の毛も長いし。で、なんか自分で書こうっていう気はしないなっていうことで、その、なんていうのかな。僕は自分の性癖っていうかストライクゾーンの中に JK とか JC は絶対入ってると思ってたのよ。だけど、いざ自分で書くってなったら、全く集めない。なぜかというと、女子高生っていうのは、なんていうのかな。やりたい盛りなのは当たり前で、なんていうのか、こう、エッチなことをしても、全然不自然じゃないっていうか、本来人間で、あれぐらいの年齢の女の子は、やりたくてしょうがないはずだから、ビッチなんですよね。ビッチが当たり前なんですよ。で、なんかそういう子を書いてっても、興奮しねえなって思った。で、そっからさらに年下の、まあ若い女の子たちっていう、のは、なんかもう気持ち悪いっていうのは自分で書く場合に、まあ例えばもう10歳以下とかは絶対ないし、で、12、3歳とか、もちろん初恋の相手とかそんなんだから、好きは好きなんだけど、なんだろうね、なんかね、この、社会性が、いわゆるこのコンプラとか、そういう人権蹂躙というかな、なんか、その、もうレイプとかひどいものを書く場合には、その、なんていうの？そういう、こう、一番かわいそうな年齢の子が汚い親父にレイプされるみたいなのが、まあ興奮しますけど、それを書く気がしない。というのは、まあこの先、もう禁止されていきそうな、まあ国連人権委員会出てきそうな案件であることと、あと、邪悪すぎるものを書くと、自分がすごい消耗する気がして、それはね、例えば、いろいろあるじゃないですか。すっごい世紀ドアップで、ドエロイ系の漫画描いてる人とかあるじゃないですか。パンチ力すごいから、ああ、こういうの参考に真似するかとか思うわけですよ。でまあ、シコリティ高いって感じありますよね。で、なんだけど、いや、やめとこうってもな、消耗するなって感じるわけ。で、すごいリビドをぶつけて脳汁ぶっぱーってしながら、まあ作品できそうだけど、2作目3作目書く元気残ってない感じしません？ あの、もう、2作目3作目も、同じノリで似たようなのを書くのはできるけど、なんかもうその、世紀とか、ドアップみたいなのを、もう毎度毎度同じのを書いてても、全然、自分も飽きちゃうし、お客さんも飽きるだろうと思うわけよね。で、さっき言ったように、月一でコンスタントに出していくっていうようなことで、まあ、20作品ぐらいを2年間で世の中に出したいなっていうことで言えば、これはあれでしょ？あの、なんていうのか、そう、アジの刺身みたいに、変な癖がなくて、ご飯何杯でもいけるっていうか、その、そう、だからね、あの、土下品、ドエロ系のエロ本を読んだ時の、なんかすっきり、まあ性欲を発散できるだろうけど、なんかもう当分いらないなみたいな、ゲットなる感じっていうのは、お客さんとしてもたまにね、なんか超ドスケベーなもんが欲しいねんっていうのが、まあたまにあるにしても、いつもパンチグッとくるのは、そっちじゃねえんじゃねっていうのがあるってことは分かって、で、結局何かは言いませんけど、自分が、その、集めまくった資料っていうのは、意外と普通のものでした。はい。世間一般的に最も普通に好まれる女性たちの姿でした。で、ただ、それは、性癖が薄いとか、その、なんていうのかな、アブノーマルじゃない？ノーマルって感じとは思わないんですね。思わないんです。あの、さっき言った JK の方がノーマルだと思うんですよ。その、女子高生って、まあ、昔ほど学生だから、勉学に打ち込まねばならない、オナにしたら死刑だみたいな厳しいものがあるときは、その学生がセックスなどみたいな、そういう社会性がもう今やないときに、年齢的に見れば、当然、あの、やりたい盛り、好奇心あるだろうし、そしてインターネットとかでも情報が当然あるわけですから、変な宗教にでも入ってない限り、女子高生16歳ぐらいにもなれば、一回誰かとやってみたいって思うのは当然ですよねっていう女の子たちを書いたときに、普通に元気にエッチなことをやりましたって、なるだろうなと思うの。で、それをインモラルに書くと、もう性犯罪の被害者になったぐらいしか書きようがないじゃない。で、それは、その、なんていうの、さっきから言ってる、戦略的に今後、まあ、暗いっていうのもあるけれども、なんていうのかな、あんまり最近ね、なんか、性犯罪系好きではなくなってきたんですよね。なんだろうな。その、やっちゃいけないことを、絵にぶつけたいっていうのはわかるんだけど、なんだろうな、意外とゲームでも、その、フォールアウトみたいなゲームで、まあ、悪人プレイとかね、なんか人殺しまくるプレイみたいなのができたとして、重要人物でも殺せるモッドとかもあるわけですけど、やらないじゃん。その、意外とやらない。その、やっちゃいけないことをやって面白いみたいなのは、俺の中には本当ねえっすね。そうだな、フォールアウト4をね、ガロード君がやった時に、ついに僕もフォールアウト4やったんですよ、つって、どうやったのつったら、なんかAI を全部切って、身動きできないようにして全部殺しまくりましたみたいな。あっという間にクリアですよみたいなことを言われた時に、えって思って、よっぽどこいつのストレス仕事で溜まってるんだなと思って、かわいそうに思ったけど、全くそういうことを俺はやりたいと思わなかったよね。で、俺は結局元まで入れて散々頑張って何をやってるかって言うと、フォールアウト4の世界を素直に楽しみたいというか、なんていうのかな、なるだけ、その理想的にトッド・ハワードが思い描いたフォールアウト4の世界が好きだから、それを壊さないで、より楽しみたいっていう、気でずっとやってきたなっていうのがあって、そう、なんかね、そう、GTA 5でも全然楽しめないのよ。なんか、好き勝手に交通違反して、戦車で、車踏み潰しながら、 あの、人も殺しまくれるみたいな。で、いや、そういうゲーム作って、いや、何が悲しくてそんなゲームやんのっていうぐらい、なんかわけわかんないですよね、その、インモラル系ゲームっていうのが、わけわかんないと。でもね、そのインモラルが楽しめる設定ってあるだろうって思うわけ。もうちょっとね、その、機微なところっていうか、その、本当に雑なインモラルはダメなんだよ。あの、本当に紙一重のところで、こう、現実世界と同じルールで、悪いことしたら警察に捕まりますよとか殺されますよっていう厳しい掟がある中で自分だけ時間止められるみたいな。そういう、それも時間止められるけどお腹いっぱいの時でないと止められないとか。そういう、なんか、絶妙なラインがないと、ドラえもんの道具でもさ、ドラえもん何でも出してくれるとは言いながら、あの、モラルに反したことやると必ずしっぺ返しがあるみたいな。で、ああいうのは大事なんじゃねえのかなと思うんですよね。あれがなかったら、ドラえもんがオールオッケーでのび太の要求全部答えてくれて、のび太があっという間に世界の支配者になったら、面白くないだろうと思うよ、のび太の人生もって。うん、思うわけですよね。うん。なので、まあ、3時間にちょうどなってしまいましたけども、これもブレインストーミングの一環でありまして、無駄な時間ではないと思っております。はい、それではまた皆さんお会いいたしましょう。レコンキサー。